いろいろありましたんでね、久しぶりに、配信でございます。ですね、今日はですね、まあ、今までずっとやってるものの続きを普通にやろうかなというところで、特にまあ何か特別なことをやるというわけでもなく、まあ普通に、まあ、やろうかなというところでですね、はい、やりたいと、怪談っていうサイトの、自作小説の朗読というところで、今日も進めていきたいと思いますけれども、とりあえずジータレス読み55、およおいさめさんの復活、じゃあこんばんは聞きますと、まあ、ありがとうございます、まあ、復活、まあ、うん、ていうかね、まあ、いろいろその、まあ、もうご存知の通りっていう感じでありますけど、それに加えてね、自分花粉症なもんで、そういったのもあって、やろうと思ってもできないっていう、あ、これはもう全然お話にならないな、これやってる最中もう止めまくりだなっていうのがあるからやらないっていうのがあって、だから調子が別に良ければ特にもう多分やってたと思うんですけど、まあそういったのがあってやってなかったという方が強いですね。まあ自分まだ神奈川なんでね、そこまで、やばいとこじゃないんでね、そういう意味で、なのでまあ何か大きな何か被害があったとかそういったのはないですね、ちょっと物が倒れたぐらいか、まあ工場はいろいろありましたけどね、まあいいや。で、56、おっ ちゃん来た、こんばんは、今日も聞くよと、まあおっちゃんじゃないですけど、とりあえず来ました、こんばんはということで、ありがとうございます。で57、おいす、この曲って伊藤かな子さんと。伊藤かな子って誰だとりあえずこれはですね、あのトイレの人、あのなんだっけ、あのど忘れした名前、あの9分ぐらいの歌歌ってる人いるでしょ、あの人の、曲ですね。全然そう言ったので売れる前、の頃の、Tales of World だっけかなんかの、ワンかなんかの、曲で、出してたやつですね。光と影ってやつですね。で58、お茶の家停電した後、停電しまくりよ、計画停電 の、 あのグループにはバッチリ入ってるから普通に停電しますね、はい。で59、そうだね、普通が大切だね、普通にガッチムッチな放送してくれと。まあガッチムッチはしないですけど、まあ普通に、はい、まあ特に、いや逆に別に何をすんだっていうのはあるしね、あと俺程度が、はい、なので普通にやりますあ、上村かなね、63番上村から、そうそうそうそう、トイレの人で60、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、やっぱ落ち着くは寝るまで聞かせてもらいますよと、まあ、はい、ありがとうございます。まあ、普通に、聞きながら寝てもらえば。で、61、自分 iPhone で聞いてんだけど、したらばがスマートフォンに対応して書き込みやすくなったなと、いつから対応してたんだろう。へぇ、そうなんだ。iPhone で聞いてんの。へぇ、俺、スマートフォンじゃないから、うん。知らねえわ。へえ。書き込みそれはしやすいよね、それだったのね。うん、なんとなくあのイメージは、うん、そうか、したらばもうスマートフォン対応してるんだ。へえ。で62、今日やっと、電話つながったと、三陸ので、家流されて家族もおそらくと言ってたと大変だな、やっとか、本当につながんないんだな。電話がつながらないだけで他の連絡はできたとか、そういうのあるのかね。とにかくその電話とかは難しいかもしれないけど、あ、ネットもダメなのかな、中継点的なものっていうのがやっぱりやられてたりするから、そういうの無理なのかな、ちょっとそういうのが全然詳しくないんでわかんないんですけど、被災地のそのかなり、まあ、被害大きいところっていうのは、うん、まあ、電話っていうのも、まあ、厳しいところもあるのかもしれないけど、そのネット関連、そのうん、まあ、携帯とかもう持ってないからしょうがねえっていうのもあるのか、まあ、持ってる人もそれはいるだろうけど、まあ、こんな時間でね、その充電っていうのもあれだろうから、まあ、持ってても電気がっていうのもあるだろうし、なかなか難しいですね、うん、家流されてから厳しいな。まあ大変だけど、なんとも、とりあえず政府がしっかり対応してくれりゃいいんだけど、なかなかねあんな感じなんで何とも言えないですけども、あの被災地じゃなくてもその本当かどうかわかんないですよ、普通にあのツイッターで見たやつなんで、あの本当かどうかっていうのは確証がないんでな、あれなんですけど、その買い占めがいろいろ落ちてて、あれもないこれもないっていう状態になってるじゃないですか。だから、うん、嘘か本当かっていうのは自分は分かんないんですけど、確認をしてないので、その粉ミルクとかもなくなってるそうなんですよね。そので、うーん、その粉ミルクを飲むようなお子さんのいるところだと、その粉ミルクでその育ててる人、母乳じゃなくてね、そういう人は粉ミルクがないと困るんだけども、粉ミルクが買い占められててないと、買い占められててっていうか、うん、とりあえず多分わーっとみんなが買っちまったからねえと、しかもまあ運送関連もそのガソリンのあれで止まってるから多分来てないで、被災地じゃないのにうちの子供がやばいですみたいな、人の書き込みがあったりとかね、それは本当かどうかは分かりませんけども、うん、っていうのも、見たり。でもとりあえずいろんなもんがとにかくそのないっていうのは確かで、無駄買い占めが、みんなが一斉に行って、でまたね運送管理も死んでるからあれなんだけど、とにかくガソリンがねっていう、はい、で、まあいいや 長くなる、これこういう話してると確実に。で、63はさっき言ったで、64もし夏だったら冷凍庫も溶けた、溶けて大変だったねと。そうだから夏真っ盛りとか、うーん、冬の本番のところで、こういったことが起きたら余計そのなんだろう、被害もさらに拡大してたそのだろうからね。そういう意味ではまだ時期っていう点だけで言えば、その一点だけで言えばまだマシな時期に起きたっていうことではあるかもしれないけどね。その本当に時期っていう一点だけを本当に引っこ抜いて言えばね、もう起こること自体があれなんだけど、まあ天災っていうのだから何とも言えないし、でも夏本番とかだったらもっとひどいだろうしね。で冬本番っていうのもきついしね。そこそこあったかくて、まあ今寒いっちゃ寒いけど、でもまあ春の方であったかくなってきてるところだったからまだ良かった、そのっていうのも多分ある、そういうケースもあるんだろうなっていう気はする、うん、気温とかそういうのがこれだったからなんとか生き延びれたみたいとかさ、っていうのはあるかもしれないね。これ夏とか冬本番だったらちょっと本当に命の危機がっていうの人もいたかもしれない。65、トイレの人がこういう曲調もいいねと。まあ、そうね、うん、そう。てか自分は逆にこれしか聞いてないですけどね。で66、うちも実家が宮城なんだけど、一昨日くらいにやっと弟と連絡ついたと。ああ、なるほど、宮城ね。で職場で被災したらしいんだけど、携帯なくしてずっと歩いて家に帰ってきたらしいと。道がなくなってどこにいるのかさっぱりだったって言ってたと。そうか、もうどこにいるかと、もういろんなもんが倒れてとか、そういうのいろいろ津波もあったりとか、あれだとそのなんだろう、ここどこだっていう、そのなんつうのかな、目印となるものがなかったりすると、もうわけわかんねえと。しかも携帯ねえしっていう。そうか、でも歩いて一応家に帰ってきたんだ。でもよかったですよね、とりあえず。でも一昨日くらいなんだ、本当になんだろう、まだまだなんだなっていうのを思うね。その辺のその実感っていうのが、その自分はわかんないんで、その被災地の人で、その被災地のところで住んでる人を、住んでたっていうか、まあ人でその知り合いがいるとかじゃないんで、連絡がどうなのとかそういうのはちょっとわかんないんですけどね。そうか、大変やね。で67、おっちゃん版は久しぶりと、もうおっちゃんじゃないですけど20代ですけど、こんばんは。あと、プレモル飲んで気持ちよくなっちゃったんで、子守歌代わりに聞かせていただくよと。まあ、あやざっす。プレモル、俺ね、これ何、酒関連のあれなのかな、ごめん。あ、プレモルってプレミアムモルツのこと知らねえって、そういう風に言うのかよそんなのっていうところですよ。まあとりあえず、まあ普通に寝ていただければ、はい。で、68、まあ春、始まったばっかりぐらいの時期だったからまだマシだよねと。電力消費も下がってくからねと。そうね、そうなんだよ。だから夏本番冬本番だと電力消費もひどいから余計だよね。っていうかね、ほんとね、そのまあ被災地がもっと大変だからお前こんなこと言うなっていうのもあるのかもしれないけど、そのやっぱりね、常にトラブル状態の、その計画停電のね、影響で、電車が、本数少なかったりとか、止まってたりとかするわけですよ。そうすると常にトラブル状態、トラブルが起きてる状態みたいな、ダイヤとかあれなんで、そのもうめちゃくちゃなんですよね、その、だからね、まあ、バスとかもそうだし、まあ、バスもそのガソリン関連が多分ないっていう点で本数すんげー減らしてるんですけど、だからね、これでそのなんつうの、こう仕事行ったら行ったで会社停電してるとかさで、まあそんな中でもやれることっていうのはあるんで当然やるんですけど、なんかその ちょっと電気入って3時間4時間やったらまた停電みたいな起きたりすると、そのなんかテンポが悪くてもう全然その、うん、仕事がはかどらないし乗らないしみたいのあって仕事できてるだけありがたいっていうのはあるとは思うんですけど、まあそのなんつうの、うん、とりあえず個人のただ愚痴的なことで言うとしたら、だからそういうのがあって、でその帰ろうと思ったら必ずもう今までその1時間ちょいぐらいで帰ってたのを2時間3時間かかって帰るようになるわけですよね。そうするとこれ毎日かマジかと、しかも人すんげーいるから、もうそれだけでもいつも座れてたとこは座れないとかさ、そういうのもあるし、だからなんだろう、もっとなんつーの、いろいろ大変な人は多いと思うんですけど、で当然被災地の方なんで、もうもっともっと大変な状態、もうだから物資も来ないとかね、それ変にね政府のバーガー止めてたりとかして、被災地に送られてねえのがあのいっぱいあったとかね、いろいろそういうのがあるんで、あのなんじゃそりゃっていうのがあるんですけど、だから自分が言ってるのなんてね、こんな配信できてる状態だから、あの贅沢な話っちゃ話なんですけど、とりあえずその自分のその点だけで言えばそういったのがあって、で会社もこれうち物作るとこなんで、その物作れねえよな停電ばっかあったらみたいな、まあそんな中でもなんとかやるんですけど、これ4月いっぱいもずっと続くとしたらこれ怖えっていう、日本どうなっちゃうんだろうっていう気はしますけどね。しかもまあ電力消費量が多くなってくる夏っていうのはまた計画停電するっていう話なんで、まあ夏は夏休みとかがあるんで、まあその辺をうまくっていうところはあんのかもしれないですけど、まあどうなんだろうっていうところですね。でしかもまだ余震が結構多くて、その普通にそのなんだろう3とかレベル、そのあ揺れてる揺れてるっていうのはよくわかるぐらいのその揺れっていうのは来るんですよね。でしかもそのまあこっちの方でもこっち5弱だっけな、5弱ぐらいは体験したんですけど、それでも長めだったのもあって結構おこ怖えなこれなっていうのがあるんで、その3レベルが来たとしても、そのこれがさらにその時間が経って、大きくなってあの5弱レベル来たらやばいなっていうのがあるから、結構構えるようにあの昔より前より確実になりましたね。5弱ぐらいが落ちた時も初め揺れてるなーっていうのがあって、でだんだんじわじわじわじわって大きくなってきて、ででかいのがボーってきて、あでけえの来たなーで収まんのかなと思ったら、なかなか収まんねえからこれやべえっつってなったぐらいなんでこっちはね、なのでまあそういった点でね、地震に対して敏感には、なってますね。はい、で69、萩の月心配だなと、どうなるやら、いろいろ心配事が多いよ。で70、待て待てこのお茶本物のお茶か偽物がすり替わってるなんてことはと本物のおっちゃんかと、まあおっちゃんじゃないんですけどね、まあ本物かどうかよくわかんないですけど、偽物がすり替わっててこんだけ喋れたら、まあ、で71、1モルとプレモルプレミアムモルツで72、お茶生きてたなかなか放送してくれないからってきり黙祷捧げちゃったよと、はいツイッターにバリバリ書き込んでたけど、で73、不謹慎だけど夏だったら匂いがすごそうだと、遺体とかボーリング場に安置してるって言ってたしと、あもうすごいでしょうね、もう、だからそういう、だからなんだろう、まあ腐っていくスピードが速くなるんで夏場とか、だからそういった点でもまあ保管も含めて、また大変だろうなっていうのもあるね。匂いもそうやってすごいだろうしね、ねえ、だからまだその落ちた時期っていう点で言えば、さっきも言ったけど、まあまだまだマシな時に落ちたのかなという気はするけどね。で74、久々に佐野さんの声聞けたのになんだかで素直に喜べねえなと。いや別に、それはもう自分はありがたいんですけどね、素直に喜べねえ、でもまあ落ちちまったからね、もう今更っていう、天才だしな、で天才プラス今落ちてるのは人災っちゃ人災なんだけど 人災も含めて、そのあれなんですけど、でもまあもうやるしかねえって話ですよね、しょうがないですね、落ち込んでてもしゃあないんで、前を 見るしかないんで、で75、遊ぶ金欲しい女子高生、コンビニ震災募金箱を盗む、こういう記事見ると何とも言えなくなるよねと、なんか、相模原かなんかのであったっつって、書いてありましたね、ちょっと被災地行ってこいっていう、まあそれはない、あれですけど、とりあえず、なんで なんでそうなっちゃったかねっていうところですね。残念ですね、非常に。で、76、計画停電です。定時で帰ってください。納期は変わりません。どうすりゃいいんだと。納期は変わりません。それ無理だろ。納期変わりません。絶対無理だよ。納期なんて絶対守れないもん。まあ、夜、とにかくフルで回しきって、夜は停電しないんでね。で、なんとか、やるだけやるっていうぐらいで、逆になんつうの、昼捨ててるっていう感じで、感じのシフトになりそうですよ、うちは。なんか、まあ、自分は違うんですけど、その現場って呼ばれてる人たちなんかは、その昼にはほとんど人がいなくて、夜に大量に人を注ぎ込んで、昼夜逆転するみたいなイメージで、やりそうな感じですよ。で77、おちゃんこんばんは、生聞き2回目と、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、はい、生聞き2回目ありがとうございます、はい、まだちょっとやってないんですけどね、配信自体は、あ、配信じゃねえ、その朗読自体は。で78、夏までにはクーラー使えないと仕事の能力下がるよねと、もう仕事だろうが、なんつうの、正直その人間のところっていうのはそのもう使えねえならね、まあ、能率下がるとかそういうのはあるけど、まあ、なんとかそのできるじゃないですか、別に不可能じゃないから。だって昔の人なんてっていうのもあるしさ、クーラーなんてねえとこで普通にやってたんだからっていうのはあるから、まあ、パソコンがとかいうのはあるけど、だからそのきついのはそのなんだろう、食品とかの鎖がそのっていうのがあるから、そっちの方に回せないときついなっていうのはありますよね、停電しますでさ、3時間ほっといたらさ、どんどん腐っていっちゃうよっていうのがあるわけだし、あとそのまあどうするんだろうっていうのはあるけど、例えばアイス、アイスとかもそうだけど、アイスなんて3時間ほっといたらっていうのもあるし、だから簡単に言えばね、だからそういう意味でその、飯、人間を冷やすのはさ、後回しでも、その他のをとにかく冷やさなきゃいけないもの、冷却関連、その何でもいいですよ、設備でもいいですけど、なんか設備で冷却し続けとかないといけない場所とか、温度を保っとかなきゃいけない、ものとかあったりとかすると思うんですけど、その特殊なものとかで、ね、そういったものができなくなったりするとやばいなっていうのがあるのね。で、直接そのもろ生活にっていうと、まあ、食品関連、っていうのはそのきついことが多くなる理想だなっていう気はする、ね、冷やせなくなるっていうとね、今だと気温が大して高くないんで、正直まあ常温に置いといても普通に何だろう、まあ、冷たいまでいくかどうかはちょっと置いといて、まあ、それなりになんつうの、まあすんなり飲める温度じゃないですか、それがかなりぬるくなったりするっていうのはあって、まあ、飲めるだけマシっちゃマシかもしれないけど、だそういったのもあるかなって気はしますね。で79、おっちゃんどこ住んでんのと、まあおっちゃんじゃないですけど、自分神奈川ですね。で80、その時会社にいたでしょと、その、揺れてる時でしょ、いましたよ。で自分はちょうどなんだろう、1階のすぐその扉が近いところにたまたまいたんで、そのあ揺れ始め揺れてんな、でやけにその上の照明とかがぐらんぐらん揺れてるから、でこれやべえかなって、最初はとりあえずたまたま壁に寄っかかってたんで、その時寄っかかってる状態で、あ揺れてる揺れてる揺れてる、あれ長えなこれやばいなっていう時に中に いる人たちに外出た方がいいですよって言ってから、ゆっくり外出ましたけど最初もう収まん、まあいつもの感覚ですからね、そのまあちょっとしたら収まんだろうと思ったら収まんねえから、あこれやばい、本気でやばいと思って一言叫んでから外出ましたけどね。で、81、イサムちゃんこんばんはと、こんばんはです。いざ避難するときに何持ってくると、ですね、とりあえず今自分の目の前にもその、あるんですけどあの自分とにかく目の前にあるのは、まあすぐには使えないんでね、なんとも言えないんですけど、いやだってね、本当に必要なもの、まあ自分の目の前にあるのは本当に簡単なその身分証明関連のものとか、通帳とか、すぐには多分本気のどでかい被害が起きたら金なんてっていうところがあるんですけど、でもまあそれですねであと靴はありますね、部屋に、一応多分でかいの起きたら履いてる暇なんてないと思うんですけど、でも一応近くに靴はある。であとうちにはそのなんだっけ、手で回して自家発電してラジオ聞いたりとか携帯の充電ができたりするものっていうのが2台あるんです。だから多分そういったものを優先的に持って脱出するんじゃないかと思うんですけどね、で、82、鼻炎の、厄介、鼻炎の薬、のところの買いに行ったけど薬剤師来れてないから売れないってと、緊急時の対応って難しいよねと、薬剤師来れてないから売れない、薬剤師がいないから売れない、なんと。だからといって、難しいね、非常に難しいですね。そこをフリー、逆にまあいいじゃねえかこういう時なんだからつってフリーにした場合に、どうなんだろう。でもこういう時ぐらいフリーにできねえんかい、なんかフリーにしたらフリーにしたでやべえのか、わからんけど。で83、原子力発電所はもう復旧できないよねと。原子力発電所今もういろいろやってるところはダメでしょうね、だってもう完全に海水ぶっ込んだりとかそういう時点でもう潰す覚悟で、まあもうそんなの待ってる場合じゃねえって話ですからね、でしたから、もう潰すっていう形でですよね、はい。で84、匂い臭いとかより病原菌とかリアルに大変そうだよね。あそうそうそう、だからそういうのもありますよね、その、ご遺体がそうやってありましたと。でフラン早くなったらその一気に腐っていくとその病原菌関連もあるんで、そのそういった部分でも厳しいだろうね、感染病とか。それこそ日本大変なことになる、すでに大変だけどさと、その鎖が早くなると、そういったのもあるかもしれないですね。で85、お茶また来たよ、とりあえずハンペンと牛筋でと。あハンペンと牛筋ね、今ねガソリンがねっていうんでね、運送が持ってこねえから今卵しかねえや、てか卵も売り切れちゃってねし、卵も買い占められちゃってねえから汁しかねえ。で86、おっちゃんこんばんは、生きててありがとう、今夜もええ声やと。おっちゃんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと、生きててありがとうと、はい、ありがとう とりあえず、そうですね、まあ自分はまだ、関東のそういう風なあれだし、その変なそのごちゃごちゃした場所にいなかったんで、まだ、全然。でもね、会社のね、その薬品が入ってるようなね、水槽みたいなのとこあるんですよ。その薬品がたっぷり入ってるようなね、それがその揺れが大きかったもんだから、揺れがね少なければ多分出ないんですよ、時間が短ければ。だけど長かったんで、どんどんその波っていうのがその振られる、そのブランコを何度も何度もさ漕いだらさ、どんどんどんどんその、高いところまで漕げるみたいなやつみたいに、そのちょっと行って たり来たりぐらいだったらいいんですけど、その振幅がどんどんどんどんその何度も繰り返すと、かなりのところまで行っちゃうみたいになっちゃって、その薬品がベチャーってその漏れてね、漏れるっていうか、飛び出ちゃって、水たまり作ってたりしましたけどね、そういう掃除をしましたけど、はい。で、87、手回しラジオあるなんて防災意識高えわと、うちに2つあるね。でね、まあ、停電してる時に、回してたんですよ、あの携帯の充電ね。au ドコモ、あれソフトバンクてか何個かそのぶっ刺せるやつがそのついてて、でぶっ刺してどれぐらいあれなんだろうなつって回してたけど、まあたかが知れてますね、当然。だから本当にでもないよりははるかにマシなんで、もう何百倍何千倍とマシなんで、多分ひしこいて回せば、まあとにかく通話はまあそれなりに多分できるだろうし、まあネットが通じてれば、生きててればその情報が拾えるだろうし、あとそのラジオが聞けるっていうのがあるんで、まあやっぱ手回し、あのダイナモくっついてんでしょうけど、クソ便利だと思いますよ。ああいうのは一つあるとないとじゃ。で、あとそのなんだろう、あの回してその溜めたで、あの多分バッテリーに溜めてるのかな。で、そのライトもついてるし、あとなんだ、あのビラビラビラってそのサイレンみたいのも鳴るようになってるから、例えばそれを持ってた時点で、その家が崩れたりしてね、その捕まっちゃいましたと、埋まっちゃいましたってなっても、一応そういう音がもし、まあ、回せる状態だったら回して、で、充電したりして、で、その音を大きいね、サイレンみたいなの出せるんで、っていうので知らせることができるとかね、っていうのもついてますね、で、88、明日は祝日、今夜は徹夜コースだねと。てか普通にさ、まだ俺朗読してねえのにもう30分以上喋ってんだけど、まさかこんなに長く喋ると思わなかったけど、で何時までやるかちょっと分かんないですけど、で89、ヤクザ医師がいないと売れないお薬と、その S とか、まあ、そういうのはいらないです。で90、明日は祝日、今夜は徹夜コースだねっていうので、当たり気よって書いてあるんですけど、俺じゃねえんですけど、90番、何が当たり気なんだか分かんないですけど、なんでそのベラボーメク長なんだか分かんないですけど。で91、そういえば先の地震で USB のハードディスクドライブが落下して、4年ぶり取りためたネトラジデータが吹っ飛んだ。 DVD にでも焼いておけばよかったよと。マジか、お厳しい厳しい、それはきついな、データ吹っ飛ぶのきついわ、4年分とか泣いちゃうね、それはきついね。で92、DVD でも焼いておけばか。でもそんなさ、 DVD に焼こうと思ったらすげえ大変じゃん、枚数いっちゃうし。だからそれは俺無理だな。だったら金はかかるけど、もう一つ外付けハードを買って、そっちも予備2みたいな形で置いとくとかね、しちゃうと思うな。 DVD に焼くなんてことは絶対しないと思うわ、めんどくせえし。で、92、でも孤立して一番必要なのは水かなと。 まず水でしょうね、とりあえず水なけりゃね、水なかったらきついよな、そりゃな。必要なのはまず水だよ、そりゃそうだ、水がなければ。で93、いつものことじゃんと。喋ってんの最近あんまなかったと思うんですけどね、まあ今回はちょっと時期が時期なんでっていうのはありますけどね。で94、被害者被災者、支援チャリティー配信だし24時間は当然だよねと。被災者支援チャリティー配信ってどういうことなの、どっか、お金が募金が、お金が行くんですかね、聞いてくれりゃ、なかなかそ それはそれで本当にできたらあれですけど、でも、うん、それだったら普通に、Twitter かなんかとかで、どうか書いた方が拡散した方が良さそうな気がするけど。で95、真面目な話、95、いやでも本当震災以降の放送すごい楽しみに待ってたなと、まあ、ありがたい話で、ですね、ありがとうございます。で96、大丈夫、この後おっちゃんが6年分の朗読データをアップしてくれるからね、おっちゃんって書いてあるんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、6年分の朗読データって書いてあるんですけど、まあ6年分はないんですけどね、6年目な、うん、まあそういう細かいところじゃなくて、普通にあの持ってる分をアップするってことは別にできないことはないですけど、1日は無理でしょうけどね、うん、それは別にできないことはないんで、あれですけど。で、97、データのバックアップでブルーレイドライブ買っといた方がいいのか、外付けハードディスクドライブ別に買った方がいいのか、どっちが安全なのだろうかと。もう、はっきり言ってね、その、どでかいの落ちたら、まあ、わかんねえんで、とにかく、そういうことが起きなくても、そのハードディスクドライブっていう吹っ飛ぶ可能性はね、あるだろうし、だそういった点では、本当に大事だよ。これ消えてほしくないっていうんだったら、まあ、ブルーレイとかに焼いといた方が、まだそっちの方が生きる可能性は高いだろうね。と思うけどな。うん。思うけど。でも、そんな、でもな、たかが知れてるから、やっぱり外付けハードにガーンって入れちゃって、で一つは相当大事に大事に、入れて、もう一つは、まあ、かなり、簡単にその映せるようなところに置いとくみたいなにしとくとかね。で、98、外付けも壊れる、ブルーレイだって壊れるし、複数取る方がいいかもねと。そうだから複数取るしかないよね。数は多ければ多いほどいいけど金はかかるしね、うん、難しいよね。どう、正直そのなんつうの、いや大事っちゃ大事だけど、でも別にネゾラジの放送なんて吹っ飛んでもっていうのはあるじゃないですか。だから本当になくなったら困るってやつだけは、そのなるべくそのうん、まあいい、何でも壊れる可能性はあるからね、あれですけど、そう、うん、細かく複数で取っとく、もう USB のフラッシュにも、入ってますとかね、本当に大事なやつね、配信のデータとかは確かに俺自分もなくなったらへこむけど、嘘だろうってなるけど、でもまあなくなってもね、そう死ぬわけじゃないし、っていうのがあるんで、だからそういった意味では、と思うけどね、とにかく、まあ、外付け、自分外付け、2つ持ってるんで、でもそれでも、被ってるデータはあんまないんですけどね。とりあえず、まあそういう風にしてますけどね。で、99アップしてほしいなと。何をアップするの？その全部？全部アップするってこと？で、100、お茶も年の割には細かいなと。年の割にはって俺まだ20代だっつーので、101、おーそおっちゃんと、まあおっちゃんじゃないですけど、おっす、お今日は久しぶりにおっちゃんの後ろにもケケピロピロも一緒にいるのねと。あ？ケケピロピロってなんだ、意味わかんねえ、なんだよくわかんねえぞ。で102、今日は震災関連の痛いニュースでもいいなっていうのに対して104、さすがに今震災の痛いニュースは笑って聞けねえぞと、笑っては聞けねえわ絶対。で、103、もう一軸紙に書き起こして本にしようぜと、そっちの人みたいのがねいてね、その人しか読めねえみたいな。震災関連のあれ、まあいい、痛いのさないな。まあ、で、一時一句紙に書き起こすって、どうでもいいような情報ばっかりよ。105、 俺は PC 内部に溜め込んでたデータのほとんどを外付けハードディスクドライブに移動、PC の内部ハードより外付けハードの方が壊れにくいらしいからと、まあ、とりあえず自分もその定期的にその外に外付けハードの方に、うん、データを更新その吐き出していくっていうのはしてますね、うん、とにかく内部のやつが死にましたと言った時に、外が、外にほとんどそうやってもうすぐ戻せるような状態になってますよっていうようにはデータ的な部分でねその、っていうふうにはしてますけどね。で106全部アップいいね。どれだけ時間かかるんだろうなと。どれだけ時間かかるのかな。とにかくねもしその自分動画もあるからその動画ももしやってるんだとしたら半端じゃないことになるね、うん、光でもね、うん、アップスピードがその、1秒間に何メガっていうスピード出してもすごいかかるね。で、リン板停電を避けながらだからさらにかかるぜと。だろうね。うん。もうこっからここ停電しますよってなったら、うん、そこではパソコン落としてるからね。で、107、スーパーで水が売ってると思ったら大五郎だったと。きつい。大五郎、今はいらないと、うん。水が欲しい。で、108、データは消えてからでもうネトラジは一期一会って思うことにして、できるだけ生で聞くようになったと。なるほど。でもおっちゃんのは保存させてもらうよと。ありがたい話で、まあ、おっちゃんじゃないですけど。でもとりあえずそうね、アップしようと思ったらそりゃすげえかかるし、本当に全部飛んでるからまたアップし直すような感じか俺、適当に、うん、で109、 DVD で発売するのもありだねと。誰が買うんだよと。で110、そろそろ雑談で45分いくなと。ほらやべえじゃねえか。ほんとだよ、45分になっちゃうよ。まあ開始してから曲流したりしてるから多分5分ぐらいはあれなんでしょうけど、まあ、40分ぐらい喋ってますかね、無駄喋り、思ったよりはるかに無駄喋り、こんな喋ると思わなかったで、そろそろ行くか。あ、今リクしていいかな。師匠シリーズはアップしてもらいたいの。じゃあアップしましょう。で112、オープニングトークで、45分となると本編の長さへの期待が高まるなと。いや本編の方が短いって時を昔はもうザラでしたからね、本編っていうかそのこれやりますよって言ったやつが1時間でその雑談2時間やってたりとかね終わった後ね、それやった後2時間雑談してたりとかザラでしたからね、で113、1時間目指そうぜと。いや別に目指すっていうかそれ目指してやってるわけじゃないんで、うん、レースがあってでそれに対して自分が喋ってたらそんな言っちゃったっていうだけですからね、うん、目指してるわけじゃないんですけどね。で114、おっちゃんくんガンダムユニコーン面白かったよと。面白かったでしょって言ってる俺が見てないんですよ、俺は曲だけですからね曲となんか、ね、冒頭の、何分かが、なんだ無料で見れますよっていうのがあったりするのが配信されてたりするんで、そういうのを見て、おすげえ映像もなんかあれだし曲もいいしみたいのでねそう。でも別に自分ブルーレイとか DVD とかでそのガンダム の, そのユニコーンのやつ買ったわけじゃないんで、だから中身は知りません。はい、お話は小説も別に読んだことないし、自分ガンダムはね、なんだろうな、外側だけなんかゲームとかでね知ってたりするだけで、お話を基本的にしっかり中身、全部見ましたっていうのはないです。はい、ありません。うん、ないね。だから頭からケツまでしっかり、なんか見てて知ってるっていうのは一つもないです。でもゲームとかで大体やるんで、なんか ほとんどあの大筋やるじゃない、やったりするんですよね。だからそういうので知ってるっていう、だいたい分かってる、でも細かいところ分かんない、うん、で、115、3時間朗読、3時間雑談でちょうどいい時間だねと。何がちょうどいいのかよく分かんないですけど、ねえ、116ってことは今からもちろん朝まで生本番ですね、分かりますと。ってことはって書いてあるんですけど、うん、よく分かんないですけど。で、117、ユニコーンの曲いいから G ジェネでもユニコーンキャラばっか使ってると。あ、そう、そうか。いや、初めて G ジェネのワールド自分買いましたけど、 PSP のやつね。ユニコーンね、キャラね、そんなに使う、そうか、うん、マリーダさんは使うけどな。で、118、おっちゃん今日は朝まで寝かさないんでしょって書いてあるんですけど、いや、俺が寝ちゃうんですけど、俺が寝るんですけど、はい、普通に寝ちゃいますよ、俺が寝かさないんじゃなくて俺が寝ますよ、さてと、よし、落ち着いたかな。夜明けのコーヒー飲もうずって書いてあるんですけど、俺コーヒー飲まないんだ、ほとんど。自分、コーヒーをほとんど飲まない人なんで、はい。嫌いとかじゃないんですけど、なんだろう、仕事始めてから、しょうがねえから飲むみたいな感じで飲むようにはなったけど、でもそれでもね、カフェオレとかが多いですよ。うん。コーヒー飲まないな。なんでかっていうとね、高いのに少ねえとか、結局自分ね、味わかんねえようなやつだから、質より量みたいなさ、普通にジュースでいいんですよ。その100円ぶっこん、その120円入れて、あんなちっちゃい缶でしか飲めねえのかと。アクエリアスとかだったら夏場お前500とかあんだぞお前っていうような感覚なんですよ。だからですね、コーヒーをずっと避けててですね、飲んでないっていうのがあって、うん。で、あと、まあ、いろんなコーヒーあるけど、まあ、違いがわかるようなものもあるんですけど、うん、どうなんだろうっていうのでね、あとね、すごい利尿作用があるんですかね、コーヒーって。ものすごいトイレ行くの早くなりません、コーヒーって。だ、そういうのもあってね、はあ、なんかね、避けてるのもあるかも、うん。で、せっかく音消したからそろそろやんないとな。寝息配信はしない、したことはないですね。で、121、俺も水道水でお茶パック出して飲むので満足と。うん、いいんだよ、そういうので。コーヒー高いんだもん。そう。しょうがなく飲むとかあるけどさ。だからほとんどスタバとかも行ったことないですね。誰かスタバのその注文の仕方を教えてください。それぐらいは知らないです。行かないんで。で、だから多分ね、スタバ行ってもね、なんか、とにかくうまいのっていう。うまくて、量多いやつくださいっていう。うん、なんか特殊なっていうか、頼み方があるわけでしょ、いろいろ。俺知らねえしね、ほとんど。うん。それぐらいダメですよ。コーヒー飲まない。はい。じゃあ、行きましょうかね。じゃあ、早速じゃねえや。もうとっくに寸げ経ってるんですけど、行きたいと思います。自作小説集怪談、のところのですね、作品で、ですね、前回どこまでやったんですかね、65までやったのかな、真夜中ネットっていうのまではやったはず。で、次のそのピエロ66、蛇村武文っていう、ところの作品、をやりたいというふうに思います。マリーダさんいいよね、うん、スターク・ジェガンとクシャトリア使ってますよ、 だからね、ユニコーンはね、まあいいや、ユニコーンなかなか、だったら他の使う。で、122、スタバなんて行かないのにタンブラーだけ持ってると。へえ、そうなんだ。なんかでもらったとかですかね。はい、まあいいや、じゃあ行きます。ピエロっていう題名の、作品からです。行きましょう。おやすみ。いい夢を見てね。ピエロは絶対泣かない。ピエロは決して怒らない。ピエロはどうにも笑わない。夜道を歩いているとふと視線を感じるね。振り返らなくても分かってる。誰もいないよ。僕たち人間は想像力が豊かだから、どうも暗闇に弱いんだ。物音一つで暗闇の中身を想像してしまうから。たとえそれが鳥だったとしてもね。最近は街灯が多くなって街は光にあふれてきてるけど、夜の街はそれでも暗いね。路地に一歩踏み込んだらもう物置みたいに真っ暗だよ。入りたくない気持ちはわかるけど、入らなくちゃいけない場合はどうしよう。例えばあなたの家が路地の先にあったりしたら、僕だったら暗くなる前にどうしても家に帰るよ。だって怖いからね。夜になったら僕帰らないよ。あなたは路地を歩いているね。きっと用事があるんだろう。帰宅か来訪か知らないけれど、そうなんだよ。家々の明かりが見えるけどぼんやりしてるね。まるで火の玉みたいで、あなたは冷や汗をかいているよ。頬を汗が流れる感触が、まるで舌で舐められているようで気持ち悪いって。夜風はとても生暖かいしね、吐息みたいで気持ち悪いって。それでも暗闇を歩くね。仕方ないから。ねえ、あとどれくらいだろう。あとどれだけ歩いたらあなたは着くのかな。わからない。わからないよね。あれ、聞こえるよね。楽しそうな音楽が路地の向こうから聞こえてくるよ。あなたに近づいてる。遊園地に流れているような楽しい楽しい楽しい楽しい音楽だよ。あなたはこんな楽しい音楽が聞こえているのに怯えているね。でも不思議だよね。ここは遊園地じゃなくて路地なのに。新しく開設されたのかな。ピエロだよ。楽しい楽しい楽しい楽しい楽しい楽しい楽しい楽しいピエロだよ。あれ、変な歌声が聞こえてきたね。恐る恐る路地の向こうを覗くと、あれ、派手な人がいるよ。ピンクやら赤やらの服を縫って、服をまとって、真っ白な顔をしているよ。あれはピエロだね。楽しい楽しい楽しい楽しいピエロだね。あなたは怯えて逃げようとするけど、あれ、肩が突然重くなっちゃったよ。肩に真っ白い手が乗ってるね。ピエロの手だよ、きっと。やあやあやあやあ、僕はピエロだ。こんにちは、こんばんは、おはよう、おやすみ、はじめまして。ピエロはとっても楽しそうに話しかけてきたよ。目は笑ってないけどね。だってピエロだって本当は楽しくないんだよ。仕事だからね。楽しそうにしてなくちゃいけないんだよね。だよね。ピエロはわからないんだ。だから教えてほしいんだ。教えてくれる人を探しているんだ。ピエロは君を見つけたんだ。君はきっと教えてくれるんだ。そうだよね、そうだよね。ピエロはどうやら何か知りたがっているみたいだよ。あなたの肩をものすごい力で掴んでるから、きっとものすごい知りたいことがあるんだよね。ピエロは忘れてしまったんだ。どうしても思い出せないんだ。僕は誰？僕は誰？僕は誰？僕は誰？僕は誰？僕は誰？僕は誰？僕の名前を教えてよ。楽しい楽しい楽しい楽しい楽しい楽しい楽しい楽しいピエロの名前。さあ困ったよ。あなたはピエロの名前なんか知るわけがないからね。どう答えればいいんだろう。 ねえ、教えてあげる。あなたは散々迷った挙句こう言ったんだよ。で、違うよ、それは僕の名前じゃないよ。誰の名前、僕の名前、違う名前、ピエロの名前をください。あなたはピエロの名前を間違えてしまったみたいだ。ピエロの指があなたの肩に食い込んでいくよ。ギリギリって肉がちぎれていくのがわかる？ピエロの爪が血管やら神経やらをプチプチ破ってちぎっていくんだ。湧き水みたいにそこから真っ赤な血が溢れていくんだ。結構綺麗だったよね。おはよう、いい夢を見れたかな。ピエロは絶対泣かない。ピエロは決して怒らない。ピエロはどうにも笑わない。ピエロは何も知らないからね。ピエロの名前なんかないんだよ。ピエロはあなたの中にいる、もう一人のあなたなんだから。目を閉じてごらん。ピエロの顔をしたあなたが見えない？楽しそうにしているあなたのピエロ。ピエロは時々あなたの夢に出てきているんだ。それでね、自分の名前を聞くんだよ。名前なんかないのにね。それでね、違う名前を教えられるたびに 夢の中であなたを切り刻むんだ。でも夢ならいいよね、夢ならさ。けどね、ピエロは姿を見られると現実とつながる扉を見つけちゃうから。それでね、路地みたいな狭い誰もいないところであなたを待ってしまうんだ。現実世界で名前を教えてもらおうとね。あなたは姿を見た？目を閉じた時ピエロが見えた？はっきりと見えなくてもいい。うっすらと人の顔が見えただけでもそれはピエロを見たことになる。そしたらピエロはもうこっち側に来ている。路地でひっそり待ってるよ。あなたが来るのを待ってるよ。じゃあ次の患者さんどうぞ。はい、ベッドに寝転んで1,2,3で眠くなりますからね。1,2,3。おやすみ、いい夢を見てね。ピエロ症候群棟第一診察室。以上、ピエロっていう話でございました。んで次行く前にジーダレス読み、124、クシャトリアのムーブが綺麗だよねと。あ、てかね、スターク・ジェガンとね勝負してるところのあれがね最高に、何度も見ても楽しい。細かいんだよね。まあいいや。で125、何とかだねって語尾いいな、おっちゃんの読み方に合ってると。あ、そうです、はい、ありがとうございます。まあおっちゃんじゃないんですけど。で126、そんなピエロ怖すぎるっていうのと、本当はね、ぶっ壊れた感じで本当は読みたかったんですけど、マイクが音割れするとかね、そんな声出せないとかね、そういうのがあってちょっとやりませんでした、ね。で127、楽しい遺産、よくわかりませんけど、はい、楽しいんですかね。で128、ツイッターでの140文字以内で階段138文字、ネトラジ、一般人が DJ として放送できる、俺もその一人。とはいえもう長らく放送はしていない、聞くことも1年以上していない。ただ今日は久々に聞いてみることにした。おかしい、そこにはよく知った名前、俺のタイトルがあった。誰だ。しかし流れてくる声は確かに俺の。ジータレス読み、以上、おっちゃんという話でございました。何これ。 なんすかこれ。よくわかんないですけど、で、次。そういう話を作ったの？これ何これ。はい。どういうことなの、はい、よくわかんないですけど。で、じゃあ次いきますよ。はい。67、セミの歌、野沢葵さん。今年も耳を澄ませば聞こえるあの歌声、太陽の熱が容赦なく降り注ぐ夏の BGM、 地中から這い上がり一週間の響きを届け死んでいく。セミ、セミ、セミ。私は夏があまり好きではありません。日差しは暑いし台風は来るし、何よりセミがうるさいからです。近くの森林から毎日朝早くから狂ったように鳴き続けるセミ。ジジジジ、ミーミー、カナカナカナ。さまざまな声が合わさり増幅され、とても耳障りで、私は鳴き声から遠ざかるために部屋のラジカセから延々と音楽を流していました。それでも遠くから聞こえるセミの声、うるさいと叫んでもセミは鳴くことをやめてはくれない。それどころか家の壁にへばりついては泣き、出かければ前を横に行っては泣き、その度に私は苛立つ心を抑えては夏が過ぎるのを待っていました。夏だけ、この騒がしさは夏だけなのだから、そう言い聞かせて私は頑張ってきました。そう、一昨年までは我慢できていたんです。去年の夏、私は相変わらずのセミの鳴き声にうんざりしながらも、今年も頑張ろうとラジカセの音楽に浸っていました。ロックでもクラシックでも英語の歌でもいいんです。あの耳障りなセミの声が聞こえなければ。けれど去年は猛暑のためかセミが大量に発生していましたから、どれだけ大きな音楽を流してもまるで私に対抗するようにセミは大きく鳴きました。騒音でしたね。もちろんセミの鳴き声がです。当時の私の部屋は日当たりの少し悪いアパートだったんですが、近くの森林まではそれでも500メートルは離れているんです。でも最近緑が少なくなってきてるでしょう。セミもなかなか鳴く場所がないのか分かりませんが、アパートの敷地の中に立っている木とか家々の木とか電信柱に屋根塀にまで割りついて鳴くんです。それを子供たちが見つけて捕まえようとするんですね。けど最近のセミって結構凶暴だったりするんでしょうかね。子供の顔に体当たりをしたり、尿をわざと飛ばしたりするみたいなんです。セミの鳴き声に合わさって子供の鳴き声まで聞こえてきて、私は苛立ちでガタガタ震えながらなんとか音楽に耳を傾けていました。夏だけ、この騒がしさは夏だけなのだから、そう言い聞かせて。けれど少しずつ耐えられないことが始まったんです。セミって結構鳴いているけれど死骸ってあまり見かけませんよね。多分公園とかに行けば結構転がっているものなのかもしれませんが、公園などに行かない私にとってはセミの死骸など1週間に 1,2 回見かければ多いほどのそんなものだったんですが、買い物に出かけるために自転車に乗っていると必ずと言っていいほど自転車のタイヤが何か乾いたものを踏みつぶす音を立てるんですね。嫌な予感がしてタイヤを見るとセミの死骸がタイヤの下で潰れてるんです。カサカサに干からびた体がタイヤで真っ二つになって足やら羽やらが散乱するんです。しかもちょうど風が吹いたりするとそれが木の葉のように舞うんです。運が悪いと目に入ったり服についたりして、木の葉みたいなものなのでなかなか服についてもまとわりついてなかなか取れないんですよね。それが出かけると必ずと言っていいほどあるんですよ。道路を見ると300メーターに1個は死骸が道路に転がっていて、時には集団で 2,3 匹が固まって死んでいたりするんですね。小さいアリが集まってその死骸をバラバラに解体して持っていこうとしていて、それでも死骸が多すぎて減らないんですね。こんなこと初めてでした。 私は自転車で出かけるのをやめて歩いて出かけることにしました。自転車だと足元を確認するのが難しくてつい踏んでしまうんです。地面ばかり気にかけていると歩行者にぶつかりそうにもなりますし、買い物にも用事があるときにしても私は歩きで出かけることにしました。すると今まで見えなかったものが見えてきたんです。セミ、セミ、セミ。見ると塀やら電信柱にセミの抜け殻があるんです。地面はコンクリートのはずなのにどこからか上がってきてるんです。しかも1匹や2匹じゃなくていくつもいくつも、セミの異常発生。それを本当にひしひしと感じました。それでセミの抜け殻に気を取られていると踏んでしまうんですね。セミの死骸、セミがたかっているセミの死骸なんか踏んでしまうと靴からアリがたかっているセミの死骸なんか踏んでしまうと靴からアリが上がってきてすねを噛まれたりもするんですよね。私は出かけるのも嫌になりました。そんなことが何日も何日も続いて、私はセミが本当に恐ろしくなってきました。あんなにたくさんのセミはどこからやってきているのでしょうか。どこにこんなにも道路に死骸が転がっているのでしょうか。なぜあんなにも泣き叫んでいるのでしょうか。それは本当に私たちが知っている理由からなのでしょうか。そう考えると私は寒気を抑えられませんでした。だから用事のない時は出かけるのを一切やめることにし、部屋のラジカセの音楽をずっと聴いていることにしたんです。すると今度はセミの方からやってくるんですね。私の部屋の外壁にセミが何匹も集まってきては鳴くんです。ミーンミーンミーン、ジジジって、セミが私を狙っている、そう感じました。どうしても買い物に行かなくてはいけなくてドアを開けようとすると部屋の中に何匹か飛び込んでくるんですね。そして部屋の中でラジカセを壊そうとするように鳴くんです。郵便受けを開くと中にはセミの死骸が何匹も詰まっていたりして、私は身の危険を感じました。それでデパートから殺虫剤をいくつも購入して部屋に集まってくるセミを退治することにしたんです。私はアパートの壁にへばりついているセミに向かってスプレーを発射するんですが、セミってあの手に壁を引っ掛けているんで死んでもなかなか落ちないんですね。死体がついたままになってしまうんです。だから私は長い木の棒でセミの死骸を叩き落としてそのまま捨てておきました。何度も何度もそれを行うんですが、全くセミは減る様子がなくて、アパートに住んでいた人が少しずつ引っ越しを行うようになりました。耐えられないほどのセミの声が響くんです。仕方ありませんよね。そして私もついにとうとう耐えられなくなりました。夏の終わりも間近になった頃、私はアパートを後にしたんです。荷物をまとめて引っ越し屋さんに荷物の移動をやってもらっている最中も、壁に模様のようにへばりつくセミが狂った歌声を上げていました。その数はもう100匹を超えていたように思います。私は木々の全くない都会の中心に引っ越しました。幸いセミは今年になっても現れることはありません。けれど私は恐ろしくてたまらないのです。理由は引っ越した直後に流れた変死事件のニュース。私が住んでいたアパートに最後まで残っていた夫婦の死。彼らはアパートの中でミイラのように干からびて死んでいたそうです。体中の血を吸われてセミの死骸のようにカサカサになって。セミって樹液を吸うんですよね。同じようにカモチを吸う。異常発生するセミと違って緑はどんどん減っています。樹液の代わりがセミにも必要になってきたのでしょうか。それがもし人の血液だったとしたら、そしてあのアパートの住民がセミに狙われていたのだとしたら、私は恐ろしくてたまらないのです。あの町のセミたちが私を見つけてしまわないか。セミたちの歌が今年も聞こえる。 いいじゃん。セミの歌っていうお話で出した。で次行く前にジーダですよみ129。夏で怖いのはセミでも階段でもないやつだ。カサカサとあの黒光りのやつね。黒光りのあのスーパーチャージャー積んだやつね。なんで初速が最高速だとっていう。で130。セミか、まあ死骸は他の生き物の餌になるからねと。まあアリンコさんがねヘッサホッサ分解あの解体して持ってってますわ。で131。セミって揚げればエビの味がするって自衛隊の人が言ってた。生の味は忘れたいって言ってた。エビ、まあ甲殻系、なんとなく、エビなのかな、よくわからんけど、まあ、あげればなんとかなんのか。で、132。小田原に住んでいた頃、やたらセミ落ちててカルチャーショックを覚えたと。セミ落ちまくってる。そうね、まあ、セミ、まあ、たまに見るけど、そういう時期はね。あとは、その抜け殻。抜け殻が、抜け殻あんな。しかも、3つぐらいポンポンポンってほぼ連チャンで置いてあったりとか、置いてあったりっていうかあったりとかするのを見て、へーみたいな、大変やねーっていう、コンクリのね壁にくっついて、大変だなセミさんもと、なかなか場所が見つかんねえかっていう、ありますけど、はい。で133。自分のとこは田舎なのか、玄関のドアとか外壁とかいろんなとこにセミの抜け殻やら死体やらと。玄関のドア、去年の夏は玄関の格子のところで交尾してるのも見たよと。まあ田舎なのかどうかはちょっと置いといて、すごいねそりゃ、すごいねそれは、なかなか見れない、と思うよ、貴重じゃないですか、そういう意味では、で134。 G の AA ってキモいでしょと。 G っていうのはあのカサカサのやつね、キモいですよそりゃ。そりゃキモいわな人間が昔からそのもう嫌ってるなんかがもう刻み込まれてるからさ、だからもう虫はもうなんか、変なね、もうなんだあのフォルムはっていうのもあるからさ、そう、もうなんつうの、なんか生き物なんていうのかな、なんか機械みたいなもんね、なんかセンサーフインフインフインってやってるみたいでさ、それなんかあのセンサーが反応したらフィーンってあの高速で動くみたいなさ、なんだこいつっていうね、もう何考えてんのっていうところありますけどね、高速で動く。恐ろしいですよね。135。日暮らしの鳴き声っていいよね。風情あると。ああ。まあ、風情あるっていう形で落ち着くのは日本人だからなんでしょうけどね。これ外人聞いても多分ね、うっせえなーで終わっちゃうんでしょうけど。で、136。さっきのですね、自分のとこは田舎なのかとかいう書き込みの方に対して、ふうって書いたんですけど、何がふうなのかわかりませんけど。セミの交尾でもかと。で137。クマゼミの鳴き声は本当暴力的。今は関東にもいるんでしょうと。クマゼミ、クマゼミってでかいやつクマゼミってどんな鳴き声するんだろう。ダメだな、あの鳴き声聞いたらわかるんだろうけど、暴力的、へえ、もう怒鳴ってる感じなんですかね、うるせえみたいなね。まあ、奴らも必死ですからね、でもまだその鳴き声をそのなんだろうな、まあ、うるさいっていうのはあるけど、ある程度そのなんだろう風情があるねみたいな形でその聞けるのは日本人だからだろうから、まあ、そういう意味では良かったのかもしれないですけどね、多分そういう感じで多分ねスルーっていうか聞いてはいるんだけども聞き流せるようなその感じはできないと思うんですよ、他の国の人は多分。 で138、ドラドラドラゼミって書いてあるんですけど、これ何ですかそれは、よくわかんないですけど、なんかのネタ、はい、さてと次行きましょう。次は笑う店舗人形68、伊坂太一郎。じゃあ行きましょう。外食店舗はよく利用されますか？ハンバーガーとかレストランとかそういう類の店舗です。いいですよね外食。ちょっと高くつきますが調理する必要がありません。注文しても待っていればすぐ食事にありつける。ドリンクバーを頼めばいくらでも飲み物を味わえる。途中でなくなってしまいコンビニに買いに行く必要もありません。味も多少は保証されていますし安全性も高い。ミミズバーガーとかそんな噂が立つのもそんな便利さゆえでしょうかね。ところでハンバーガーショップなどの店の前に人形が置いてありますよね。キャラクター人形、笑顔をした大きな人形が客を出迎えるあれです。あれってちょっと怖いですよね。顔は笑っているんだけどものすごい笑顔すぎて不気味で目を合わせたくないって思いませんか。これはそんなキャラクター人形にまつわる恐ろしい話です。僕の友人である西川はその日給料が入った祝いに友人を誘って外食することになりました。その中に僕も含まれていたのですが、西川はかなり頑張ったらしく少し薄めの札束をピラピラと見せてかなり張り切った様子でした。いつも僕たちが西川の分をおごってやったりしていたので彼もたまにはいいところを見せたいという思いがあったんでしょうね。でも僕たちも西川の金欠ぶりは知ってました、知っていましたからあまり高いものを頼むわけにもいかなくて、まあ、仕方ないから自転車で近くにあったある店に入ることにしたんです。店舗名は言えませんが街に一つや二つは必ずある有名な店とだけ言っておきますね。西川の運転で僕たちはその店のドライブスルーにつけることにしました。店の中ではあまり騒げませんしやっぱりみんなで楽しく食べたいと思いましたからね。普段は絶対に頼まないような大きなセットを注文して僕たちはドライブスルーでそれを受け取りました。でいざ西川の家に戻ろうとした時突然トイレに行きたくなってしまったんですね。帰ってからじゃ間に合わないぐらいの突然の尿意でした。ごめん、ほんとごめんと僕は頭を下げながら駐車場に車を止めてもらってその店のトイレに行こうとしたんです。そうしたら後ろから西川も俺も俺もって飛び出してきました。彼も我慢していたようで二人して微妙な笑みを浮かべながら店に入ろうとしました。そうしたら店の入り口にあるキャラクター人形に目が留まったんです。普段よく見かける人形なんですが、なんかこう普通の人形とは違った雰囲気を感じたんですよ。西川も同じだったようで、二人してトイレに行きたいのを忘れて人形をじっと見ていました。すると、うわ、なんだこれ気持ち悪っ！って西川が突然声を上げて店の中に逃げ込んでしまったんです。僕はどうしたんだろうと西川を追いかけて店のトイレの方へ行きました。すると西川が真っ青な顔をして用を足していました。まるで何か恐ろしいものを見たようなそんな表情で、なんかあったあの人形。僕は西川の横に立って用を足しながら聞きました。すると西川は妙なことを言い出したんです。あの人形これを見たんだよ。あの笑ってる目が一瞬だけギョロリと動いて俺のことじーっと見たんだよ。でさ口元を思いっきり歪めて笑ったんだ。あの人形絶対やばいぞ。普通じゃない絶対に。ああ気色悪い。そう言いながら西川は用を済ましたのか洗面所で手を洗い始めました。 僕はまさかそんなことがあるはずがとは思いましたが、あの人形には普通とは違うオーラがあったのは確かでした。今思えばとても邪悪な人形には、よく昔から魂がこもると言われていますし、あれだけ人の出入りが激しい場所に置かれている人形です。何か邪悪なものが宿ってもおかしくないのかもしれない。そんなことを思いながら、僕も用を済ませて手を洗うと、先に出て行った西川を追いかけました。すると西川は入り口の近くでうろうろしてるんです。いや、あの人形の前通るのすっごい嫌なんだよ。西川は怯えきっていました。目の錯覚だなんて言えないほどに。でも店には客用の入り口はあそこしかないし、まさか店員に人形が置かないから裏口を使わせてくださいなんて言えるわけもありません。仕方なく僕は西川に、見なければ大丈夫だからと説得をし、なんとか西川を連れ出すことにしました。外の車では友人たちが待っていますし、せっかく買ったものが冷めてしまっては困りますから。それで僕と西川は人形を見ないようにしながら、一気に駐車場へと走り出しました。その時僕は確かに聞きました。背後から、あ、は、は、は、は、は、と楽しそうな笑い声を。客の声とは思えませんでした。声はエコーがかかっているような人間のものとは思えない声でしたから、西川にも声が聞こえたのでしょうか。震えているのが分かりました。僕たちはものすごい勢いで車の場所まで走ると、すぐさま西川が運転席に乗り込み、車を発進させました。マサオの顔をしている僕たちを、友人たちは豆鉄砲を食らったような表情で見ていました。何かあったのかよ、漏らしたのか、なんてからかうように言われましたが、僕たちは何も言葉を返すことができませんでした。無言のまま僕たちは店の駐車場を後にしたのです。あれ、人形ないぞ、誰かが言いました。えっと僕は弾みで店の入り口を見てしまったのです。確かに入り口に立っていたはずの人形が消えていました。僕は呆然となりました。店員が片付けたとも思えないけれど、確かにいなくなっている。バクバクと心臓が波打つのが分かりました。なんか何かとてもやばいことになっている。警報が頭の中で響きました。うわっ、すると運転席にいた西川が突然悲鳴のような声を上げました。冷や汗がダラダラと流れているのが分かりました。来る、追ってくる、あいつが来るんだ。アクセルが思い切り踏み込まれ、僕たちは前のシートに叩きつけられました。痛みの中西川を見ると、西川はバックミラーをチラチラ見ながら恐怖に引きつった顔をしていました。が3秒とも経たない間に、僕と友人たちは意識を失っていきました。僕は夢を見ました。夢の中で西川はあのキャラクター人形に頭をつかまれていました。キャラクター人形はものすごい笑顔のまま西川の頭をギリギリと圧迫していました。
いやー、
西川の口からものすごい絶叫が響きました。メキメキと頭の骨やら神経がやられていく音が印象的でした。目玉が今にも飛び出しそうになっていて、舌が引きずり出されたかのように口から出ていました。
は、あ、は、は、は、は、は。
人形が負けじと凄まじい笑い声を上げました。口元からは笑顔がこぼれ、こんなに楽しいことはないといった顔でした。その邪悪に満ちた表情が、やっと気づいたかのように僕に向けられたとき、僕は夢から覚めました。全身に痛みが走りました。周囲はもやがかかったようにぼやけていて、ああ、事故を起こしてしまったんだ、とすぐに分かりました。一緒に乗っていた友人たちも一緒に目が覚めたようで、次々と声を上げました。 フロントガラスには蜘蛛の巣状にひびが入り、ドアはブリキの玩具を落としたような形状になっていました。割れたフロントガラスで切ったのか、どこかにぶつけてしまったのか、僕の頭からは血がトクトクと流れていました。おい、無事か？
え？
なんとか体を動かし、お互いの無事を確認していたとき、助手席に座っていた友人が悲鳴を上げました。見ると、彼は西川の方を指差し、なんとか車から逃れようとしていました。僕は、痛みをこらえながら体を動かし、西川の席を覗き込みました。僕は一気に吐き気を催しました。西川はあのキャラクター人形と全く同じ邪悪な笑みを口元に浮かべて死んでいました。そして口から上の部分がすっぱりとなくなっていたのです。切断された脳が鼻の途中にべったりとピーナッツバターを塗ったように乗っていて、血がドロドロと頭中から流れ出ていました。僕は絶叫すると車からなんとか逃れようとしましたが、車が完全に変形しているためドアが開かず、痛みから窓を完全に壊すこともできず、救急車が来るまでの1時間、西川の死体と車の中で一緒にいなければなりませんでした。結局西川の頭部の半分は車のどこからも見つかりませんでした。あのキャラクター人形が持ち去ったのだと僕は思っていますが、それを確かめる勇気は僕にはありませんでした。それでも街に出れば同じキャラクター人形が店の前に立たされていて、他にも様々な人形が街にあふれています。どれもこれも不気味なまでの笑顔を浮かべながら犠牲者を選んでいるのかもしれません。以上、笑う店舗人形っていうお話でした。んで次、ごめん、ジータですよ。139、ついやっちゃうんだ、と。ついやっちゃってるよ。ランランルーじゃねえって話なんですよ。で、140、人形怖いね、本当に、と。人型ですからね。で、141、血がトクトクって、それすぐに出血多量になりそうな音だな、と。トクトク出てる、トクトク。相当ですよ。で、142、グーちゃん真似してみるよ、と。ツイッターでの140文字以内で会談。ニコニコ生放送。ネトラジで DJ している俺もニコ生は勝手が違い、なかなか手が出せずにいた。とはいえ、コミュ作った責任もあるので、久しぶりに配信してみた。いつものリスナー、レスならぬコメントが流れる。おかしい。雑談だけで放送枠終わってしまった。バイバイ。以上、おっちゃんその2という話でございました。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、ていうかね、あの、これ合ってるこれ合ってんな、これ。ああ、雑談だけで放送枠終わりそうだっていう、今日なんかもしやってたらとっくに終わってるっていう話ですから、ニコ生むずいわ。始めるっていうか3回しかやってねえけど、やっぱり時間だな、ネックは。本当ネックはね、本当にね、時間ですわ。時間さえね、もっとね、なんか、まあ、そういうふうにはもう、あんだけの人数がやるようなところだったら無理でしょうけど、もっとどうにかね、時間がね、普通に、2時間ぐらい平気でできるとか言うんだったらいいんですけど、一回一回切れるからね、キャパは魅力なんですけどね、 そう。だからなかなか難しいですね。はい。で、143、ドナルドかな、この人形と。まあ、ドライブスルー、街に1店舗、2店舗ぐらいは平気であるというところから、まあ、絞られてくるとは思うんですけど。で、144、寄生獣みたいにバツンと頭食われたのを想像したと。ああ、そうか、そっちか。でも脳みそ、まあそうね。ああ、そうね。でもきついな。でもなんかそういうような感じのあれありますよね、スパンって頭にで145、そうやって材料集めてるのか、なんので、146、ドナルドの噂じゃねえっていう、そういう CM じゃねえですからね、ドナルドの噂、怖い噂ですね。 CM できねえですよ。あの普通にサイレンの CM でもアウトなんですから、そんな CM やったらもう確実にドナルドの噂でもう客来なくなっちゃう、置けねえっていうね。でもそうやってなると人形、まあ置いてあるとこ置いてあんもんな。グリマスがっていう話ですよ本当に、グリマスで合ってるよな。もうあいつなんてもう怖えっていう、何あいつ、何なのあれっていう、で、次行こう。願い星、ナンバー69、校内幸恵、フルーチかな、どっちかわかんないですけど、はい、行ってみましょう。願い星、小学2年生の頃、私にはとても大好きな同級生の男の子がいました。私は何度も告白しようと彼に近づきましたが、結局顔が真っ赤になるだけで、好きの一言すら言えませんでした。とある夜、私は流れ星を見つけ、とっさにその男の子と両思いになりたいと願いました。すると、なんとその男の子から逆に告白されてしまったのです。嬉しくて私は男の子に思いっきり抱きつきました。あの時の体温は今でもはっきりと覚えています。数ヶ月後、その男の子が引っ越しをすることになりました。遠い遠い東京への引っ越しでした。私は空を見上げて流れ星を探しましたが、星は流れてはくれませんでした。結局そのまま男の子は引っ越しをして東京へと行ってしまいました。私は抜け殻のようになってしまい、ただ流れ星を探す日々を過ごしました。すると家の近くにあった墓地にぼーっと光るものが見えました。小さかった私は流れ星がやってきてくれたんだと大喜びで願いました。あの男の子にもう一度会いたい、会いたい、会いたい。次の日、私のもとに小さい箱で宅急便が届きました。生もの注意でした。お肉かなと思って私は母親に内緒で開いてしまいました。確かにお肉でした。バラバラにスライスされた男の子の詰め合わせセットでした。くり抜かれ、きれいに並べられた目玉と私の目が合いました。人玉に願い事などをするものではありませんね。以上、願い星というお話でした。で、次、行く前に147、 G ダルス読み、手にチキンナゲット持ってたんじゃねえと、頭部のとこのマスタードソースをたっぷりつけてくれってネタだったんだろうと。 チキンナゲット持ってて、頭部のとこのマスタードソースをたっぷりつけてくれってネタだったんだろうと。え？え？手にチキンナゲット持ってて、頭部のところマスタードソースをたっぷりつけてくれてネタ？どういうこと？わかんねえぞ。真面目にわかんねえぞ。で、148。怖い。しゃぶしゃぶ用セットじゃんと。綺麗にね。で、149。おっちゃんが通販で頼むとって書いてあるんですけど、通販で頼むと来ちゃうわけですか、何か、まずいものが、これ何の肉だと、恐ろしい。で次、赤い色した腕時計ナンバー70、古内敏郎。俺の妹は小学生の時恐ろしい体験をしたようだが、今回は関係ない。今度は俺の話を聞いてもらう。紫鏡って知ってるか？イルカ島とかいろんな種類があるみたいだが、全部何歳までに忘れなきゃ死ぬって類の有名な怪談だな。子供の頃に友達から教えられて忘れなきゃいけないって必死になった記憶があるやつも結構いるんじゃないのか。やっと忘れた頃になると友達がやってきて、忘れたか紫鏡なんてふざけて言うもんだから、どうしても忘れられなくて、まあ俺はふざけて言ってた方なんだけどな、まあ、でもさ、なんで紫の鏡なんだろうな。紫ババアとかもいたけど、紫に特別な意味でも込められてんのかな。でもな、俺が知ってるのは紫じゃなくて赤なんだ。ポストの色、ケチャップの色、信号の止まれの色、血の色だ。イカとかは青いらしいが、今回は人だからな、無関係だ。赤い色した腕時計、これがこの階段のキーワードだ。よーく覚えてくれよ、肝心なことなんだからな。10回ぐらい唱えてくれてもいいぞ。赤い色した腕時計、赤い色した腕時計、赤い色した腕時計って。覚えたか？本当に覚えたか？よし、じゃあこの階段を話してやる。紫鏡とかって結局二十歳までに覚えていたら死ぬんだよな。ずいぶん気の長い話だと思わないか？子供の階段だろこれって。それに二十歳以上の人に教えても意味がない。もう賞味期限が切れちゃってる階段って感じだよな。怖くもなんともないぞ今となったら。でもな、赤い色した腕時計は違うんだ。何歳だろうが関係ない。とても単純で恐ろしい言葉なんだ。赤い色した腕時計、この言葉を聞いてから3日後に坂の下様がそいつの家までやってきて、生きたままカッターナイフでバラバラにされて惨殺される。どうだ、わかるか？紫鏡なんか目じゃないんだよこの階段。マジにヤバいんだこれ。しかも3日じゃ忘れられないだろうこれ。いや、忘れても意味がないんだよ。忘れたってどうあがいたって坂の下様は絶対にやってくる。逃げられないんだよ。ん？坂の下様って誰だって？坂の下様はな、とある神社に祀られていたお地蔵様の名前なんだよな。確か長野県だったかな、その神社があるのは。お地蔵様って言ってもな、俺たちが想像するような地蔵じゃないらしいんだ。髪の毛が生えてるって変な地蔵さんらしいんだよ。赤色の髪の毛をしていたな、それが膝まで伸びているんだと。きっと赤い色した腕時計の赤ってのはこのことだと思うんだ。でな、3日目になるとこの地蔵様が家までやってきて、カッターナイフで体をってわけだ。なぜ腕時計なのか、なぜカッターナイフなのか、なぜ坂の上様は聞いてしまった人間を殺すのか、あ、それは知らないけどな。 ここで疑問。なぜ俺は知ってるのに生きてるのか。死にたいだろう、それ。よくあるのが、同じ階段を人に話すと助かるとかだけどな。これもまた赤い色した腕時計は違うんだ。まず用意するものがある。一つは腕時計。どんなものでもいい。ただアナログがいいな。もう一つが塩だ。食塩。最初に用意した腕時計の電池を抜いて動かないようにするんだ。そして時間を8時34分14秒にセットするんだ。1秒でもずれたらダメだ。正確にな。続いて塩を一つまみ舌の上に乗せるんだ。しょっぱくても我慢してな。で、腕時計を腕につけて一気に塩を飲み込みながら、赤い色した腕時計、坂の下様には似合わない。似合わないものをつけることならば我が代わりにつけましょう。あなたのために、私のために、東の月と西の月と真っ赤な時計と真っ赤な月と、今宵も我らの時となる。坂の上様、坂の下様、赤い色した腕時計って唱えるんだ。一文字でも間違えたら終わりだ。間違えた途端に坂の上様がやってくるからな。もしかしたらこの呪文の中に謎を解くヒントがあるのかもしれないが、考えてる暇はないぞ。これは本当の本当だ。本当の本当の本当だ。坂の上様は存在する。あと3日。間違えないで呪文を言うか、それとも3日後に惨殺されるか、または間違えて惨殺されるか、あんたはどれを選ぶ？以上、赤い色した腕時計っていう話で出した。んで、次行く前にジータレス読み151。俺は通販したら配達できませんとメールが来たと。配達は遅れますよっていうのはありましたね。でも来ましたね、で152。3倍で進む秒針だと。と、赤だからね、ガンダム分かる人にしか分かんねえ。で153。はずききなんだけど、勇さん声いいですね。読み方もなかなか迫力あってお上手と。ありがとうございます。はずききということで、はい、まあ、600回ぐらいはやってますんで、はい、6年目です。で、154。坂の下様、またネットで俺の名前流しやがった。買った在庫あったかなと。もうね、もう買った使えなくなったら、もういちいちパチパチパチパチ、歯を折らなきゃいけねえから、もうめんどくせえよっていう。歯が足んねえよっていう。もうキリキリキリって一番、ね、なんでカッターなんだよっていう。大変だよ、ほんと。で、155。髪がある地蔵とはハサミ様じゃないか。音響端ペロペロって書いてある、あったね、そういうの。髪の毛があるやつ、で156。カッターでバラバラとか斬殺とか大変そうだね。プークスクスって書いてあるんですけど、なんでカッターなんだろうね。大変だよ、カッターじゃねえ、相当大変だと思いますよ。逆に言えば、その、まあ、じわじわ行くっていうのかもしれないですけどね。相当大変イコールずっと長い間続くっていうのがありますからね、一向に進まねえですよ、その進まないのがきついっていうのはあるっちゃあるんですけど、その向こうも大変だけどこっちももうその苦痛がっていうところありますよね、はい、で次に、見えない刺繍71。飯田山香織、行きましょう。あ、また聞こえる。彼女は窓際に立ちながらそうつぶやくと、すぐさまカーテンをシャーッと閉め、私の方を向いて苦笑いを浮かべました。何が聞こえたの？霊感とか？私が聞くと、彼女はやっぱり苦笑いを浮かべて、違う違うと首を振りました。そして、何かが通り過ぎるのを待っているように、しばらく彼女は黙り込んでしまいました。何が聞こえているんだろうと思い、 私も耳を澄ませたのですが、聞こえてくるのは車の音やら遠くから聞こえる救急車の音のみでした。彼女は私の友人の木下陽子、同じ会社に勤めている。同期の社員で女性が私と陽子だけだったため、私たちは自然と親しくなった。会社以外でも一緒にショッピングや部屋で遊んだりもする。けれどどんな時でも陽子は何かに怯えているように見えた。あ、もういいみたい。陽子はゆっくりと外を伺うようにカーテンを開けると、恐ろしい体験を私に話し始めた。それは陽子が会社に入社する半年ほど前の出来事だった。なかなか内定が下りず、数々の会社の試験を転々としている頃だったという。陽子は疲れてしまい、ある会社の入社試験に行く気力もなくなり、その日はキャンセルの電話を入れ、公園のベンチで寝転んでいたのだという。都会の公園には灰色の鳩がひしめき合い、羽音やら鳴き声、道路の車の音、人の話し声、公園で遊んでいる子供の声、さまざまな音が陽子に届いていた。その時遠くからピーポーピーポーと救急車の音が聞こえてきたという。最初はとても遠くから聞こえてきたので、誰か怪我でもしたのだろうかと思っていたけれど、その音がだんだんと公園の方に近づいてきたのだという。あれ、近くなのかな。陽子は立ち上がると公園の入り口から道路を覗き込んだ。音はすぐそばまで来ていたというけど、ピーポーピーポーと大きな音が聞こえるのに、その姿は全く見えない。違う道路なのかなと陽子が思っていると、突然鼻に異臭がしたという。それは死臭だったと陽子は言った。何この匂い。陽子が鼻をハンカチで押さえていると、目の前の道路を何かが駆け抜けた。一陣の風が吹き抜けた。耳を塞ぎたくなるほどのサイレンの音が聞こえた。見えない救急車が目の前の道路を通り過ぎたのだった。遊んでいた子供の一人が叫んだ。あ、真っ赤な救急車だ。陽子はえっと子供の方を振り返った。青色のジャングルジムのてっぺんで男の子が道路を指さして嬉しそうにしていた。と子供が突然足を引っ張られるようにジャングルジムの中に消えた。
いや、
子供用の小さなジャングルジムの中でバキバキと骨が折れる音がして、青いジャングルジムの中から大量の血液が外に向かってぶちまけられた。子供用のジャングルジムだから、一つの四角の輪って狭いから、無理やり引きずり込まれるとその枠にすぐ引っかかってしまうの。引っかかったままものすごい力でさらに引かれると、子供の骨なんかすぐ折れてしまう。私が駆けつけた時、男の子はジャングルジムの一番下で大きな手でぐっと握りつぶされたようにぐちゃぐちゃになっていた。腕は背中に回っていて、首は背中をじーっと覗き込んでいたの。足は体育座りを幾重にもしているように波状にくねくね折れていた。顔は何が起こったのかわからないようにキョトンとしていて、目は見開かれていたままピクリともしなかった。死人の目って本当に恐ろしいと思った。でね、死体から死臭が漂ってきた。さっき嗅いだのと同じ匂い。陽子はうつむき加減でボソボソ話していた。私は気分が悪くなりながらも話を聞くしかなかった。あの子が言った赤い救急車、私には見えなかった赤い救急車。私ちょっと調べてみたの。そうしたら昭和の文献に気になる記事があった。見えない赤い救急車が人の命を奪いに来るって、そういう話。それは普通の人には見えないんだけど、ちょっとでも霊能力とかがあると見えてしまうらしいの。見えてしまうと、その救急車は見えてしまった人間を惨殺する。その話を聞いてから、 救急車の音が怖くて怖くて仕方がなくて。だって霊能力ってちょっとしたきっかけで現れたりするらしいから。その時また遠くから救急車の音が聞こえた。そういえば毎晩毎晩救急車の音は遠くから聞こえている。もしもそのどれかがその赤い救急車だとしたら、私は背筋に冷たいものを感じて陽子より早くカーテンを閉めた。以上。見えない刺繍っていう話でございました。で、釣り行く前にジータレス読み157、きっと風のチャクラで切れ味上げてんだよと。出た。はい、ちょっとねベルセルクのね、あの風の精霊たちが、はい、ちょっと撫でるだけでね、スパンで切れるっていう、切れ味上げてるからカッターでも大丈夫っていうか、カッターじゃなくても大丈夫じゃんっていう、ってか風のチャクラで、まあいいや、次行こう。72、人を喰らう。ちょっと待って、あ、いいのか。いや、びっくりした、人を喰らうっていうのを押したらさ、映像が出てきて、これどうすんだろうと思ったんで、もし興味あったらちょっと見てみてください。これもしかしてフラッシュゲーみたいなものって今一瞬思いましたけど、違いました。クリックしたら進めました。音が出たらやばいなと思ったんでどうしようかなと思ったんですけど、人を喰らうガーランドさんの作品いきましょう。自分の友人山崎慶吾からこの不気味な写真を見られたのは3週間前のことだった。すごい嫌な写真が撮れたんだけど、これって階段に使えると半笑いで見せられたこの写真に、心霊写真はあまり信じない自分も寒気を覚えた。立ち入り禁止の扉の横の壁、その壁に明らかに人の顔らしきものが浮かび上がっていたのだ。恨めしく口を開いたその顔はどう見てもシミの類ではなかった。これ絶対やばいと思うんだけど、やっぱりうちって心霊写真のサイトじゃないし、実話はあんまり取り扱ってないから、怪談って言ってもフィクションだし、これマジでしょ。自分は首を振って目線を写真からそらした。聞いた話によると、とても強い力を持った霊の写真は見た人にまで霊障を引き起こすという。肩が突然重く感じたり、気分が悪くなったり、頭が痛くなったり、ひどい時には鋭い痛みまで感じたり、周囲に良くない出来事が引き起こされる。霊感が全くない自分にもこの写真が強い力を持った霊の仕業であることはすぐわかる。だからこそこの写真に関わりを持ちたくなかったのだ。すると山崎は、母とため息を一回つくと、じゃあさ、話だけでも聞いてくれない？山崎は写真を床に伏せておくと、この写真を撮ったいきさつを話し始めた。山崎はその日、会社の友人に呼ばれこの建物を訪れた。坂の途中にある市役所のすぐ近く。昔は図書館として利用されていたが、立地条件などが原因してあまり人が利用することもなかったため、少し離れた別の場所に図書館が移転してしまい、今は取り壊されることもなく、市のイベントなどに利用されている建物だった。山崎と自分は同じ市に住んでいるため、自分にもその建物がどこなのか話を聞き始めてすぐに分かった。その建物は中学校時代の合唱コンクールでも使ったことがあったからだ。 古ぼけてところどころひび割れた外観と照明があまり明るくはない内部。病院もすぐ近くにあり、あまり気分の良い建物ではなかった。そして山崎は3階のロビーでまだ来ていなかった友人を待っていたらしいが、約束の時間になっても友人はなかなか現れず、暇を持て余していた山崎は昔からの趣味だったカメラを取り出すと、面白い風景が撮れないかと3階の奥の通路へ足を運んだ。3階の通路は U 字型になっており、その中央には劇場のようなものがある。ちょうど自分が合唱コンクールで歌ったところである。劇場をぐるりと囲むように通路があるのだ。山崎は左の通路を選んだ。振り返ると3階のロビーにいるのは掃除をしているおばさんと、山崎と同じように誰かを待っている様子のサラリーマン風の男だけだった。節約のためなのか、通路の奥の照明は落とされ、窓から差し込んでくる光だけが通路を照らしていた。昼間だというのに、それは夕方のような暗さだったらしい。少し進むと劇場の分厚い扉が右に見えた。山崎はその扉の古ぼけた形を気に入ったのか写真に撮った。その写真には特に何もおかしなものは写ってはいなかった。自分も見せてもらったが、照明がないためなのか暗いイメージを感じた。続いて山崎は足元に取り付けられた非常口のライトを写真に撮り、少しずつ奥へと進んでいった。トイレを過ぎ、並べられたソファーも途切れ、職員用のエレベーターを写真に撮った。と、そこで山崎は足を止めた。目の前の行き止まりに、古ぼけたあの立ち入り禁止の扉が見えたのだ。山崎はその時、とてつもない寒気を覚え、その扉に吸い込まれそうになったという。重苦しい空気が一気に肺に吸い込まれたっていうか、とにかく嫌な雰囲気を覚えたんだよ。それでこれはいい写真が撮れるかもって思って撮ってみたら、こんな写真が出来上がってたんだよ。山崎はそう言うと、伏せていたあの写真をひっくり返し、また自分に見せてきた。あのまがまがしい顔をまた見てしまい、自分は気分が重くなった。
うわ
と山崎が声を上げた。自分は目を疑った。写真が伏せられていた部分の床がどす黒く変色していた。まるで腐ったかのようにどろりと粘着質の液体が浮き上がっていて、よくよく見るとそれはあの顔のようになっていた。顔が伝染したのだった。なんてことをしてくれたのだろうか。自分は脱力感に襲われ、結局山崎に付き合わされることになってしまうことを感じた。山崎は苦笑いを浮かべながら、じゃあ今から図書館後に行こうなと言った。自分と山崎は自転車に乗ると家から約15分をかけて図書館後にたどり着いた。相変わらずのひび割れた外観、中学校の時と何ら変わりはなかった。ただもうここは図書館ではないのだなという雰囲気があった。図書館跡の1階は駐車場になっており、職員の物らしき車が何台か止まっていて、自分たちは自転車をその近くにあった空間に止めると、階段を上って2階の入り口に入っていった。受付らしきものはなく、内部は小さな部屋がいくつも分かれている。当時は本をこの小さな部屋に分割して置いていたのだが、今ではそれぞれの部屋を小さなサークルが利用したり、会議や倉庫として使われている様子だった。入り口左にある螺旋階段を上り、自分たちはあの3階フロアにやってきた。山崎は興奮した顔つきで、どこから取り出したのかデジタルカメラを構えていた。懲りてないと思いながらも、床に現れたあの顔のことを思い出すと、自分は進むしかなかった。怖い話や怪談は好きだけれど、実話は本当に別物であるとひしひしと感じた。やっぱり作り物の恐怖と本当の恐怖は違っていた。自 自分は山崎の話で聞いていた左側の通路を選んだ。古ぼけた劇場の扉、トイレ、ソファー、そしてエレベーター。やはり落とされている照明、窓から差し込む光も弱々しい。それらを早足で過ぎ、自分たちはあの立ち入り禁止の扉の前にやってきた。壁は薄汚れているが普通に見えた。角に設置されている消火器、あの写真でぼんやりと写っていたものだ。壁の隅は何かカビのようなものが広がっていて黒く変色している。ツンと鼻にくる匂いがして自分は一歩後ろに下がった。立ち入り禁止の扉の方は劇場とは別のところにつながっている様子で、けれど何年も開かれた様子が見られない印象を受けた。あ、山崎が扉のノブのあたりを指さした。写真では四角になっていてわからなかったけれど、ちょうど扉の隅に白いものが貼り付けてあった。お札だった。筆のようなもので何か漢字の羅列のようなものが描かれている。ゾッとした。本物だ。自分はこれより先に踏み込むことを本気で恐れた。どうする？お札剥がして先に行くか。怖いもの知らずなのか少しバカなのか、山崎がとんでもないことを言う。自分は猛烈に反対すると、一回ここの人に話を聞くことを提案した。最初からそうするべきだったのだ。とちょうど近くを掃除のおばさんが通りかかった。あの、扉について聞きたいんですけど。聞かなければよかった。自分は今でもそう思う。昔はね、図書館だったもっと昔、ちょうどここが建てられた頃、まだここは図書館じゃなくてね、何か別の使われ方をしていたらしいの。何かの実験をやってたって、そういう文献があるらしいよ。その文献、表向きのものは恵まれない子供たちをきちんと教育するって名目なんだけど、発見された裏向きの文献には麻薬って言葉が出てくるの。噂によるとね、子供たちを集めて麻薬の実験をしていたらしいって。子供はまだ体があまり発達してないから、麻薬の効果がはっきりと出るらしいの。だから新しい麻薬を作るために子供を集めては麻薬を投与していたって。図書館にしてもこの建物は小さい部屋が多すぎと思わない？それは子供用に作られた個室だったからなんだって。それぞれの部屋に子供を一人ずつ入れて、ドアの小窓から観察するの、麻薬の効果を。で、効果がはっきりと出るってことは子供たちはすぐ壊れちゃうのね。壊れた子供たちは使い物にならないから、研究員たちがすぐ殺しちゃうの。それもね、子供たちは壊れちゃってるから暴れるのよ、ものすごく。だから研究員たちはどうしたと思う？暴れられないように手足を斧で切断して、それから首を切り落とすの。バラバラにした方が処分もしやすいからって理由で。残忍よね。しかも処分の仕方がもっと残酷だったの。当時は戦後で食料もなかなかおぼつかない状況だったの。それでね、バラバラにした子供たちをもっと切り刻んで、恵まれない子供たちに分け与えていたの。食料だって、鶏肉だって、新しい実験に使う子供たちを集めるための餌にされていたの。そして捕まって実験に使われてからの子供たちの餌にも。子供たちは麻薬を打たれ、子供の肉を食わされ、殺しては集め、殺しては集め、そうやって実験は延々と続けられた。子供たちは人を喰らい、大人たちは子供を喰らい。でもね、時代は変わってなかなかそういう子供を集めることが困難になって、この館はどういうわけかそのまま市に買い取られたらしいの。何も知らなかった市はそのままこの建物を図書館にしてしまった。それでね、あの扉の部屋も昔は図書室の一つだったの。けどね、 あの部屋を利用していた子供に不気味なことが起こり始めたの。誰もいないのに誰かに噛まれるのよ。腕やら足やら。鋭い歯型をつけられて、子供たちが泣いて飛び出してくるのね。中には血まで流す子供まで現れて、ついにあの部屋は閉鎖されてしまったの。それからずっとあの部屋は使われていない。みんな噂した。あの部屋は子供たちを切り刻んだ調理部屋だったんじゃないかって。子供たちに与えるための餌を作る部屋だったんじゃないかって。あの部屋の中で殺された子供たちはお腹を空かせているの。それで人の肉を求めているのよ。麻薬で狂わされた頭と忘れられない子供の肉の味。だからあの部屋には近づかない方がいいの。何十年も封印されたままだから、きっと中にいる子供たちの空腹はピークになってる。今じゃ噛まれるだけじゃ済まないよ。体中食われるよ。おばさんはそう言うと掃除の続きを始めた。自分たちはあの扉から逃げ出した。幸い自分の部屋の床にできていた黒いシミは、とあるサイトにあった除霊方法を使ったところ、後を残さずに消えてくれたが、恐ろしい気配だけはまだ少し残ったままだ。最後に自分が震え上がった事実がある。例の写真のガンマ値を画像編集ソフトで上げてみたところ、恐ろしいものが浮かび上がってきたのだ。それを最後に下に載せておく。これはバラバラに切断された子供たちの血なのだろうか。これから流されようとしている子供たちが食らう人の血なのだろうか。どちらにしてもあまりに不気味である。以上。はい、人を食らうっていうお話でございました。はい、で次行く前にジータレス読み158。経費節減のためか、そういや最近の病院の廊下ってどこも暗いよなぁと。この前一度使うと300円かかります。職員と関係者はできるだけ階段を利用しましょうとかエレベーターに張り紙してあったしと。マジかい。へぇ、てかエレベーターって一度使うと300円もかかんの？それ、そんなかかんの？あれ嘘だよ。え、本当？ 300 円って高っ。そん、あんな番一度使うとって、一度っていうのがどういう意味なのかよくわかんないけど、へえ、そんななんだ。大変だなおい。で159、薬やばい、薬はマジでやばいやと。やばいですよ。ダメ、絶対ですよね。で160、おばさんがなぜ知ってるのか。このおばさんは麻薬研究所の職員だったんじゃねえのか、ちょっと知りすぎてますよね。いくらなんでも聞いた話にしてはちょっとね、で161、どこの詩かすごく知りたいですと、自作小説集ですからねこれ。はい、で162、そういえば今ヤフオクでガイガーカウンターが高値で売れてるよと。おっちゃん1個持ってないと。まあおっちゃんじゃないですけど20代なんですけど、ガイガーカウンター持っててどうすんの。でもあ、高い値出てるよ、高い値出てるよ、離れて、ここ離れてみたいな、遅え。よくわかんないんですけど、なんでガイガーカウンター売れんだろう。逆にまあそのなんだろう、あのパニックってる人にはあのなんだろうな、あのやばいやばい持ってないとやばいやっていうので高値で買うんだ。意外と日本人ダメだな。どうすんのガイガーカウンター持って、素人が。って思うけどね、 で次行きましょうか。果実ジャム73、雨宮清美でいいのかな、じゃあ行きましょう。ジャムお好きですか？私はジャムがあまり好きではありません。トースターにはやっぱりピーナッツチョコレートを塗り込めて食べます。夫は未だにジャムを塗って食べているようですが、私にはその神経がわかりません。なぜあんなことがあってからもジャムが食べられるのでしょうか？あなたもこの話を聞いてからもジャムを食べ続けるのでしょうか？私たちが神奈川から千葉のこの家に引っ越してきたのは3年ほど前のことです。仕事の都合でこちらに来ることになった私たちは、海外に住んでいるという夫婦からこの家を借りることになったのです。月々に2万ほどの家賃でしたし、庭にはまだ緑色ですが鍵がなっていて、とても素晴らしい物件だとあの時は感じました。家の家具も海外のものらしい素晴らしいものが揃っていましたし、ベランダはパーティーが開けるほどに広く、天井にはシャンデリアが光っていました。まるでセレブの家にお邪魔しているような気分でした。幼稚園に通い出した娘もすごく喜び、お姫様になったみたいと笑っていました。家主の夫婦からは、庭の柿はお好きに食べてくださいと言われていたので、私たちは柿が成熟するのを心待ちにしていました。渋柿のようでしたが、それでも干し柿にすれば関係はありませんし、夫はどちらかといえば干し柿の方が好みのようでした。そして夏が過ぎ秋になり、柿がオレンジ色を帯びてきた頃、あの不気味な現象が始まったのです。やっと柿の収穫が終わって、私は干し柿の作り方をインターネットで調べていました。夫はその日終電に乗り遅れてしまったため帰ってきませんでした。すると庭の方からぐちゃぐちゃっと何かが潰れる音が聞こえてくるのです。泥棒か、それとも柿を食べに来たカラスか何かか。私は恐ろしくなって家中の鍵を確認すると、ぐっすり眠っている娘の隣に入り込み、そのまま朝を迎えました。物音が聞こえないことを確認し庭を覗いてみると、そこには無残な光景が広がっていました。庭には無残にも踏みつけられ潰された柿と、それに群がる数匹のハエが飛んでいました。それは明らかに人が踏みつけたものでした。不思議なことに、踏みつけられているのは私が柿を収穫した時にうっかり落としてしまった柿で、木になっている柿の実は全て無事なままでした。それからというもの、夜になるたびに落ちた柿の実を誰かが踏みつけていくのです。ぐちゃぐちゃにジャムのようになるまで。私はあまりの気味の悪さに、暗くなる前に落ちている柿を全て処分するのですが、それでも熟した柿の実はちょっとした風で落下し、誰かがぐちゃぐちゃと踏みつけていくのです。夫にも調べてもらいましたが、音がしてすぐに庭を見ても誰もいないのです。あるのは踏みつぶされた果実の実。私は引っ越しを夫に勧めましたが、こんないい物件は何もない、柿の実ぐらいで引っ越すには惜しい、これぐらいで我慢しろ、新しい家なんか見つかるものでもないと拒みました。警察にも相談しましたが、全く相手にしてもらえませんでした。秋が過ぎ柿の実もすべてなくなった頃、私はやっと安心することができました。そんな夜、珍しく夫と二人で眠っている時、庭からまたぐちゃぐちゃぐちゃっと不気味な音が聞こえてきました。もう実はないはずなのに、一体何を。私と夫はバットや包丁を持って庭を覗き込みました。 庭には黒いどす黒い影がいくつもうごめいていました。それらは庭に転がっている何かを何度も何度も踏みつけていました。真っ赤なジャムのようなものが飛び散るのが見えました。見覚えのあるピンクの色の布が見えました。娘のパジャマでした。私たちは絶叫しました。バットと包丁で黒い影に飛びかかりました。すると低い笑い声を上げて影は消えていきました。残ったのはジャムのようになった娘の無残な残骸だけでした。あれからも私たちはこの家に住んでいます。夫が目の前でジャムを食べています。夫はジャムが好きなようです。その隣で真っ黒い影が動くのが見えます。彼らもジャムが好きなようです。最近夫が時々黒い影のように見える時があります。夫も彼らの仲間になりたいようで低い声で笑うのです。以上、果実ジャムっていうお話で私た。で、次くめジータレス読み。163、考えたら使うんじゃねえと。人を含めたら数百キロのものを7階まで岩槻で使って引き上げるんだから、そんくらい電気代しそうじゃねえと。じゃあすげえすごいことになってんな。300円、電車乗って300円分っつったら相当動くんだけどな。まあ関係ねえけど、そんなかい。大変だな。なんか簡単にエレベーター使うの悪い気がしてくるな。そうすると、本当か。で164、ガイガーカウンターよりスカウターの方が欲しいと。俺も欲しい、スカウターの方が。そっちの方が人がどこにいるか分かるべ。てっつって戦闘力5のやつを探せばいいわけだから、それ以上のやつは近づかない。265、これ誤爆でいいですか、これ。誤爆ったね。はい。で166、このお母さん心を病んでそうと。確実に。で167、柿をタップダンスで踏んでいるという変な光景を想像してしまったと。タップってか、そんなお気楽な感じじゃない、相当なんつうのかな、足を上に上げて下に思いっきり叩きつけるみたいな、そのプロレスのストンピングなみたいなイメージだったんですけど、自分の場合は、で168は誤爆った、はい。で169、お母さんもジャムにと。お母さんはジャムに、ジャムおじさんにはならないです、はい。でも明らかに夫おかしいっていう、夫がおかしいのか、母ちゃんが病んでるのか、どっちかわからないですけど、どっちかおかしそうっていうのはなんとなく、てか両方おかしいっていうことかもしれないけど、で170、骨まで踏み潰したのかなと。まあ、まあ潰すかどうかは別として、確実に折ってはいるよね。で171、でも幼女ジャムはちょっと燃えたって書いたんですけど、よくわかんない、そのポイントが。なぜなんだよ、わっけわかんねえ。で2時間20分、そろそろ2時になるな。2時までやるか、それでやめよう。で次、皮膚に落書き、ナンバー74、沼口光秀。 俺が体験した話。中学3年の時、墓場の近くで筆箱を拾った。中にはよくある油性ペンが5、6本入っていて、消しゴムとかそういうのはなかった。紙に書いたらインクがまだ出たから、友達数人に気前よくあげた。普通の油性ペンより変な匂いがして、俺は使わなかったけど。でも、俺が油性ペンをあげた友達は結構使ってたみたいで、よく使えるよな、変な匂いしねって言ったら、普通の匂いじゃんって言われて俺は首をかしげた。で、ある日の休み時間に友達の一人が机で眠ってたから、油性ペンあげた一人がふざけて、あの油性ペンで眠ってる奴の顔に落書きした。おでこに肉って書いてみんなで大笑いしていたら、いきなり眠っていた奴が、痛い痛い痛い痛いって大声で飛び起きて、肉って書いてあるおでこを爪で引っかき始めて、呆然としてる俺たちの前で奴は爪で顔の皮をバリバリかきむしって、すごい血がおでこから流れて、肉の文字の書かれた皮膚がベリってめくれて、中からピンク色の本物の肉が見えてた。
痛い痛い痛い痛い痛い痛い
って奴は叫び続けて、駆けつけた先生が何とか取り押さえて救急車で運ばれていった。それから奴は学校に来なくなった。噂では今でも肉って文字がどうやっても消えなくて、手術してもすぐ皮膚に浮かび上がってくるらしい。みんな怖がってあの油性ペンを学校の裏に捨てたんだけど、3日ぐらいして見に行ったら全部なくなってた。ちなみにあの油性ペン、人間の油で作られたって噂もある。以上、皮膚に落書きっていうお話でした。で、次行く前にジータレスミ172、娘なんて最初からいなかったんだよと、いたら同じ家になんて住めないじゃんと。なるほどね。もうそっからってことはだよ、ん？ってことは母親はどうなってんだこれ。最初ぐちゃぐちゃ柿を踏んでる音がしてるときは娘の部屋に行って、布団に入り込んでって書いてんだから、娘じゃなくてなんか人形だったとか、人形を娘だと思い込んでもう狂っちゃってる感じ。それだとある程度納得いくか。うん。で、なぜかよくわからないけど、娘だと思い込んでる人形がぐちゃぐちゃに踏みつぶされてると。で、なんか中が出ちゃってるのがそう見えてる。で、夫は別にそういったのはもう、奥さんがそういう風な感じになっちゃってるのが分かってるから普通にジャムを食う。それがおかしいと妻は思う。みたいな。で、173。肉の字を背負って一生生きていくのかと。まあ、背負ってっていうか、まあ、どうしたらいいか分かんないんだよ。もうまただってかきむしっちゃうんでしょ、もう。で、174。美味しいやつだなと。美味しいやつなのか。もうだってすぐ痛い痛い痛い痛いってなっちゃうんだよ。だって。なんでか分かんないけど。もう美味しいっていうかもう最悪ですね。もう肉っていう字が、ずっと残っちゃうだけだったらまだマシですけど、ね。まだね、頑張ってね、たらこ唇にして、なんだ、アイスラッガーみたいのをつければいいわけですから、まあそれはなんとかなるんで、ゴーファイトなんですけど、それはまだいいんですけど、なんでか知んないけど、それかきむしってもう皮膚戻ってもまたあって、それをもうむしるぐらい痛いってことは、それはもうとんでもないですね。で、175。2時でやめて寝たら坂の下様の御学友である坂の上様が来るぞと。この方はホッチキスをえらくお気に入りで死ぬまで全身に打ち込んでくる、だからまだ続けろって書いてあるんですけど、2時にやめます。 そうしたらみんなダメだもんだって。もう聞いたらダメなんですよ、もう。聞いてもダメですからね。気をつけてください。本当に。やられちゃいますから。はい。だからっていうのにはよくわかんないですけど、普通に自分は2時ぐらいでやめます。はい。ネミシっていう。で、次。ナンバー75、タイトル不明、投稿者不明、怪談っていうこのサイトの管理人のガーランドさんがですね、なんかちょうど100話目らしいんですね、これが。で、記念すべき100話目には今まで送られてきた投稿の中で管理人が最も恐ろしいと思った投稿作品を選ばせていただきました。でも投稿文にはタイトルも投稿者名も書かれておりませんでしたって書いてあります。自作小説集の中ではナンバー75になります。はい、じゃあ行きましょう。タイトル不明、投稿者不明のお話、今日最後になると思う。行きましょう。こんにちは。ヤフーのリンクから来ました。実際にこの体験をしたのは2ヶ月前のことです。助けが欲しく投稿しました。お願いします。友達に誘われてザリガニ池に行ったんです。茨城の病院の裏の森にある薄暗い池で、僕も友達に教えてもらって初めて池を知りました。近くを事故が多い道路が走って近づく人あまりいませんでした。ちょうど池の裏に鉄塔が立ってて目印だと言われました。ザリガニがいっぱいいると言われ友達5人で遊びに行きました。中学校の友達の堀部と細川と細川の弟と友達の石田の5人でした。ザリガニ池を教えてくれたのは堀部で、よくふざけていました。細川の弟と石田は小6で、石田は女の子でした。ザリガニが取れたら近くのペットショップに売ってゲームを買おうとか言って病院の裏に入りました。病院はあまりお客がいないんでシーンとしていました。車は止まっていたから誰かはいるみたいでした。ザリガニ池の森には立ち入り禁止の看板が立ってて、すごく古いように見えて怖かったんですが、堀部がひょいひょい入っていきました。後を追って中に入るとすぐに池がありました。森の中にあるから暗めで、水も何か濁っていてよくわかりませんでした。水は湧き水だから透き通ってると思ってたのに濁ってて、何か変かもとみんなで話したんですが、すぐザリガニ釣りをしたくなってみんな気にしないことにしました。池の周りは草がなくて歩道みたいになっていて歩けるようになってました。奥の方に鉄塔が立ってるのが分かりました。地面に穴が開いてて何か出てきそうで怖くなって、僕は堀部に幽霊でも出そうだから帰りたいかもと言ったんですが、堀部は幽霊なんか出たらやっつける、拾った棒をブンブン振ってました。森を見たらお札みたいな紙が木に貼り付けてあって怖くて、でも他の3人も棒を拾って糸をくくりつけて餌をくくりつけてました。一番でっかいの釣ったら分け前倍にしよう、細川が言い出して、弟や石田もノリノリで池に垂らしました。堀部、死体が釣れたら俺たち有名人になるな、釣れないかなと笑っていました。笑えないなと思って、でも負けたくないので糸を垂らしました。死体の腕と堀部がふざけて棒をブンブンまた振りました。みんなは無視して何とか釣ろうとしてました。細川の弟は石田と仲が良さそうで付き合ってるみたいでした。細川の方は見てなかったので何していたかは分かりませんけど、ザリガニが釣れなくて餌だけが消えました。小魚が餌を食べてるみたいでした。 浅いところを見たらザリガニの死体を小魚が突っついていました。肉食みたいで嫌だなと思っていると、やっと細川の弟がザリガニを釣り上げました。アメリカザリガニで真っ赤な格好をしていました。
カゴカゴ、
ザリガニをつかみながら細川兄弟と石田が森の出口に走りました。自転車にザリガニを入れるカゴを置いてきてしまったんでした。池は僕と堀部の二人きりになって釣り上げようと頑張ってました。あ、そうしたら堀部、
やった釣れた、
糸を引っ張り上げました。糸が引っかかってるみたいでピンと張ってなかなか上がりませんでした。
引っ張られてる、
堀部が思い切り引くとバシャンと何かが釣り上がりました。
何これ、手紙だ、遺書だ遺書、
堀部が笑えないこと。白い封筒みたいなものが透明なビニール袋に入れられてました。やばそうだったけれど、堀部がビニール袋を破って中の紙を取り出しました。袋の中にも水が溜まって手紙はくちゃくちゃになってました。紙を広げて、にじんでるけど読める小さい字、堀部が読み出しました。
眠たい、とても眠たい、水の人がたくさん見てる、眠たくても寝れないから墓で眠ってくださいという、見たこともない黒い人がいっぱいいる、呼んでる、教えたらダメダメダメダメダメダメダメダメ、あとは読めない。
読み終わるとすぐに紙を池に捨ててしまいました。本当に遺書みたいな気もしたし、怖くて震えがきました。帰りたくなって堀部に行ったのに、あんなん全然怖くないじゃん、バカじゃんと言われました。そしたら森の奥からいきなり音がしました。風かと思ったけど風なんか吹いてなくて、人が歩く音みたいに聞こえてどんどん近づいてきて、僕は怖くなってうわーと叫んで池から逃げ出しました。堀部、
超怖っ！
で僕の後ろから走ってきました。その後ろ、誰かの笑い声みたいなものが聞こえてきて、マジでやばいと思いました。バシャバシャと池の水の音もして誰かがいるみたいでした。小さな声で手紙と同じ言葉が聞こえた気がしました。必死で逃げると、ザリガニカゴを持った細川兄弟と石田とばったり会って、
出た！お化け出た！
と必死で叫ぶと、石田が泣き始めてしまいました。細川の弟、
誰かの声がする、
池の方を指さしました。耳を澄ませるとあの手紙の声が聞こえてきました。
大勢いる、
超怖くなって自転車に乗って池から逃げ出しました。石田は大泣きしてて、隣で細川の弟が必死で励ましてました。細川の顔も真っ青になってて、一人堀部がすごいなこれって笑ってました。笑えないと思いましたが何も言えませんでした。その日はもう遊ぶ気分じゃなくなって帰りました。次の日になってみんながもう一回集まったんですが、堀部が変な帽子をかぶってきました。それにいつもはしゃいでいるのに元気がないようで顔が真っ青でした。おかしいなと思って話を聞くと、堀部が怖い話を教えてくれました。堀部があの日の夜にあの池のことを家族に聞いたら、家族が青い顔をして、あの池は病院で死んだ人を捨てるための池だとか、昔死んだ人の灰をまいたところだとか、子供が増えすぎた時に子供をあの池で殺したところだとか言われたそうです。眠っていると堀部の部屋で変な水の音がしたそうです。目が覚めると枕がびっしょりと濡れてて、しかも濡れてたのは真っ黒な水だった。堀部は話の途中で帽子を脱いで頭を見せてくれました。おでこの方に黒いシミみたいなものがあって濡れてるみたいでした。
頭がどんどん濡れてくるんだ、真っ黒い変な臭い水で。
堀部は帽子を投げ捨てると逃げてしまいました。黒くシミになった帽子をゾッとしました。細川、
髪の毛溶けてないかあれ、と言って弟を連れて帰っていきました。石田も半泣きで細川の弟についていきました。遊べませんでした。堀部は学校に来なくなってみんなが堀部死んだと言い出しました。あのことを誰にも言えませんでした。数日経って先生が堀部が行方不明になったとみんなに言いました。細川はあの病院に頭がおかしくなって入院して、眠ったらダメだ眠ったらダメだと喋っていたそうです。突然姿を消してしまったそうで、ベッドは真っ黒に濡れていたそうです。あの池の呪いだけど堀部の親には言えませんでした。少しして僕のうちに細川の弟が半泣きで訪ねてきました。細川の弟の後ろには帽子をかぶった石田がくっついてました。今度は石田の番でした。堀部が行方不明になってからすぐ石田も頭がどんどん黒い水で濡れたらしい。石田が帽子を脱ぐと声を上げそうになってしまいました。石田の女の子の髪の毛はもうほとんどなくなっていて、頭に真っ黒なシミが広がっていました。僕の目の前で髪の毛の一本がドロドロ溶けているのが見えました。どうにか助けてと細川の弟は僕に頼みましたが、僕にはどうしたらいいか分かりませんでした。僕もこうなるの嫌だから石田だけでも引き離してお願い、絶対これ病気だから。細川の弟の頼みは石田を治してほしいことじゃありませんでした。保身でした。話してくれない、石田がこうなったのは僕が誘ったからだって、僕こんなになりたくない。細川の弟はいきなり石田を壁に突き飛ばすと逃げていきました。石田は頭を壁にぶつけて、それでも待って待って待ってと 細川の弟を追いかけていきました。壁に真っ黒いシミができていました。石田も失踪しました。堀部みたいに眠ったら連れて行かれちゃう、眠ったら行っちゃうって喋っていた。呪いは続きました。細川の弟でした。細川が必死で看病しているらしく学校にも来なくなりました。僕は心配になって細川の家を訪ねることにしました。細川の弟は真っ黒になった枕で眠っており、頭はボロボロになっていました。髪の毛はほとんど残っていなく、目は時々グリングリンと回ります。かきむしった爪痕が頭に真っ赤になってました。眠たい、石田がクルルルルと痙攣している細田の口が動きました。横で細川が弟を必死に看病してました。ギザギザになった爪の手を握って励ましてました。クロクロクロと細田の弟が叫び声を上げて気絶しました。何もできそうにないと思い家に帰ることにしました。夜になって僕もそのうちああなってしまうかもしれないと思うと不安でした。そしたらいきなり細川が僕の家を訪ねてきました。弟がいなくなったと、細川は他の二人みたいにいきなり消えてしまったそうです。絶対にあの池に啓太はいる。懐中電灯を持って細川は言いました。啓太というのは弟の名前です。無理やり細川に池に連れて行かれました。逃げたら池のこととか全部みんなに言って、二人が死んで弟がああなったのは全部僕のせいにすると細川は脅迫してきたのでした。夜の森は真っ暗で立ち入り禁止の看板がすごく怖くなってました。懐中電灯で照らしながら奥に行くと、あの池が現れました。虫が飛んでました。身代わりを持ってきたからこいつを殺せ、弟返せよ。細川が僕を池に突き飛ばしました。よろけて池の浅いところにバシャンと入ってしまいました。ギャーッと細川の弟の悲鳴が池の奥から聞こえました。池の奥の方に細川の弟がしゃがみ込んでもっと奥の方を見ていました。細川がケーターと懐中電灯を持って弟に駆け寄りました。あと少しで抱きしめられると思った時に弟の体が森の奥に動きました。ズザーッと弟の体が森の奥への暗いところへと引きずられていきました。
ベキベキ木の枝が折れるみたいな音とかがして、それからまたダーッと悲鳴が聞こえました。奥からもっと木の枝が折れるみたいな音がしました。ケーターと細川が追いかけて森の奥に行きました。僕も池から上がると細川の後ろを追いかけました。森の奥の方に懐中電灯の光が見えて駆け寄りました。細川は木を見ていました。木には白いものが光っていました。キノコのようでしたけれど、キノコには赤いものがついていました。模様ではありませんでした。よくよくキノコを見るといくつもあり、木に刺さっていました。ギザギザした人の爪でした。古いものから新しいものいくつもありました。森に引きずられる、木にしがみついて爪が剥がれたんだ。弟の爪だけじゃないみたいでした。何人分も。細川は木の向こう側に懐中電灯を向けると真っ黒い水たまりが見えました。
はあ、消えた消えた
と細川が水たまりに飛び込みました。見ました。細川の頭が濡れているのを見ました。次は細川の番。細川の髪の毛が溶けるのが見えました。僕はあまりの恐ろしさに池から逃げ出しました。細川は行方不明になってしまいました。話をインターネットのオカルトに詳しい友達に話しました。そしたら拾った遺書に書いていた言葉は呪いの言葉みたいだと言われました。言葉に強烈な力が込められているんだそうです。それからオカルトに詳しい友達からの連絡が途絶えました。呪いの言葉を教えたからです。助けてください。僕の髪の毛も昨日から溶けています。死にたくないです。あんなんにはなりたくないです。誰か助けてください。誰か何か知りませんか。ザリガニ家の写真も一緒に送ります。助かる方法を教えてください。友達もオカルトの友達も多分死にました。あの呪いの言葉を聞いたからです。頭にシミができてます。文字みたいになってます。眠るといっぱい溶けます。以上。タイトル不明ですが、投稿者不明のお話でございました。で、ジータレス読み177。ああ、聞いてもダメなんだなぁと。明日俺ホチキスまみれやわ。マグネットくっつくからメモとか挟めるし、まあいいかと。ポジティブ。で、178。小学生の時とかホチキスの下のとこだけ開いてホチキスの針飛ばしてるやついたよね。俺俺と。いるわーっていう。はい。無駄に、無駄にね。わかりますけど。で、179。鼻噛んだら鼻血が出たので、止まるまで続けててと。どういうこと？あまりに強く噛んじゃったな、鼻。で、止まるまで続けるってどういうこっちゃ？で、180。ざまあと、小学生のくせに彼女なんかいるからだ。いい君だろ、と。もうね、リア充死ねばいいのに、みたいな。髪の毛溶けちまえばいいんだ、って。羨ましくなんかないぞっていうやつでしょう、ね。で、181。残念ですがリーブ21の発毛は 100% ではありません。お客様一人一人の髪の状態をっていう、ね。リーブ21に頼めばどうってこと なかったのかね、髪が溶けるんですよ、ちょっと違うと思うんですけど。で、182。呪いというより放射能臭いなと。溶ける、ドロドロに溶けるっていうのは、放射能なの？抜けるんじゃないの？溶けるんだね。ねえ、このお話では、だから放射能なのかな、ね。しかも液体が、だってシミが、そこだけ、 で結局その行方不明になってその必死こいてその森にガーって引き込まれて、それを必死に行かないようにっつって木にあの しがみつこうとするから爪が剥がれてっつってなるんだけど、なんでそうそのなんだろう、なんか あんまりつながりが、まあまあ、それが逆にいいのかもしれないですけど、で183、堀部は最初ちびまる子ちゃんの山田くんみたいなキャラだったのにと、でちょっとバカな感じだね、死体釣れねえかなみたいな、自分死体釣れる話なのかなと思ったら違ったね、死体が釣れてからなんか、まずいこと起こるのかなと思ったらそういう話ではなかったですね、やばいところでザリガニ釣り的なことをしようとしてたっていう、いう感じの話でしたね。っていうか実際にそのザリガニ池の写真をつけますって書いてあったから、ザリガニ池の写真なのか本当かどうか知りませんけど、とりあえず池の写真は貼ってありましたよ、もし興味があったらサイト見てください、貼ってありました。んであれ俺読んでないのあったっけ、2時半にしようよって俺読んだっけ、176読んでないな、2時半にしようよって言ってて、もう2時15分近いしね、もうやったんじゃないの俺今日2時半、2時間半はやりましたよ、はい、まあ一番初めに4、50分喋って40分ぐらいは喋ってましたけどね。というわけでまあ2時だしね、まあ明日も休みですけど寝ましょうよ、というわけでですね、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイル、どうしようかな、ですね、とりあえず適当にアップしますわ、どれをアップするの、全部消えちゃった人がいてそれでまた欲しいっていう風なことを書いていただいて、どうしようかな、とりあえずなんか師匠シリーズがっていうのを書いてくださった方いたんで、それはまあアップしますけども、で今回のそのこの怪談の話のフォルダーも上げて、本アブとか本当に危ないところを見つけてしまったとか、怖い話っていうサイトもあるんでそことかそこの話とか小鳥箱とか、まあ、まあ適当に上げますわあ、もし興味あったら落として聞いてみておくんなまっしという、おっちゃんも GRJ ってとこではちょっとした行方不明だよねと、まあ、やってないからね全然ね、ゲーム自体はやってんだけどね、配信をしてませんね。で185お疲れ様でした、録音ファイルいっぱいウップしてねと、まあ、適当に、はい、で、186、俺の高校の横に沼があったんだけどさと、俺たちその横のところの掃除当番だったんだよねと、やってたら友達がビニール袋に入った骨を沼の縁で持って上がってきたと、どう見ても人の骨盤な骨が入ってたと、俺は先生に警察に言おうって言ったのにめんどくさいって友達が放置で沼にゴルフ形式で打って捨てた、友達も俺も無事と、真面目に何やってんだっていう、っていうか、友達やばくね、いやっていうかそれまあ沼に捨てちゃったかもしんないけど言ってまた拾わなきゃいけないぐらいのもんじゃねえのかそれ、本当だとしたら本当に骨盤、っていうかわかんねえけど、はいって思うけどな、警察に行ってもう拾ってこないといけない、また潜って、っていうぐらいだと思うんだけど、まあいいや。で、117お疲れ、結構楽しかったですと、結構楽しかった、ああよかった、てか適当ですけどね、いつもダラダラダラっともうこんな感じでやっておりますわ、はいまあ録音ファイルアップするんでもしよかったらそういったのも、聞いてみてください、似たような感じでやってますんでずっと、じゃあ、この辺で終わりにします、じゃあこの辺で で終わりにして、また近いうちにやりたいと思ってはいるんで、まあタイミングがあったら聞いてください。じゃあこの辺でおやすみなさい。それじゃあバイバイ。